Hey, what's up, guys? This is Hermes Radio Show with a guest invited from all over the world. Enjoy the journey.
アラビ FM のエピソード96です。アラビ FM とはゲストと一緒に管を巻く様子をお届けするポッドキャストとなっております。今回ゲストは、まあ、アナウンスしてたんで紹介しちゃうけど、コモリンさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、久しぶりの、いや、久々ですね。まあ、このポッドキャストでは、はい。そうですね。まあ、一応、近況をちょっと最近話すようにはしているので、まあ、私から言った方がいいかな。なんか、まあ、大した話じゃないんですけど、最近、このポッドキャストとかで、なんですかね、久しぶりにドラクエをやり始めたという話、まあ、あとやってないところとかを、こう、ドラクエ1とか実はやったことなかったんで、そういうのもう一回やり始めたっていう話をしていて、まあ、それつながりで、ドラクエの、なんだろうな、結構リメイク作品っていうのが意外と出ていて、自分はドラクエ5とかはスーファミでプレイした記憶があるんですけど、そのプレステ2とかでもリメイクされてるっていうのを、まあ、聞いて、結構中身が違うらしい、まあ、ちょっと違うらしいっていうの、まあ、グラフィックとかも もちろん違うしっていうのがあって、なんかそういうのをちょっとリメイクも抑えてみるかと思ってプレステ2をちょっと買ってやり始めようかなって思って買ったんですよ。で、それで問題があって、まあ、せっかくやるなら、まあ、画面の録画とかはしたいから、まあ、ただプレイできるだけじゃなくて、まあ、HDMI に変換して、まあ、今の一応デジタルの画面で映せるようにっていうのでやってたんですけど、そのプレステ2の HDMI、もともとプレステ2ってどうだろうな、ずいぶん昔で、まあ、もうその時代を知らない人もいっぱいいると思うんですけど、もう、なんですかね、映像出力がもう、ソニー独自の企画みたいなやつで、それを HDMI って今の企画に切り替えるのにわざわざなんか特殊なそういうコンバーターみたいな機械というかハードをかませなきゃいけないというので、まあとりあえずじゃあ適当な中華製のやつで PS2 コンバーターみたいなのを買ってポチッとやってみたと。で、そしたら画面は確かに映るんですけど、配信の OBS とかそういうツールのところには映んないっていうちょっと不思議な症状になってって言って、じゃあまあなんかもうちょっと実績がありそうな、また違う、まあ、同じく結局多分中華製の適当なやつなんだけど、でも一応映ったっていうのを聞いて、おう、じゃあこれだったらプレステ2の画面を配信できるって言って買った、まあ、2個目を買ったんですよ。なんていうか、もう、人柱みたいな気持ちで、とりあえずじゃあこれ。で、そしたら、まあ、映ったんですよね、ちゃんと。で、映って、プレステ2って、一応プレステ1もプレイできるハードではあるんですよ。そこは互換性は一応あって。で、プレステ2のソフトだけじゃなくて、1のやつとかも、まあ、ドラクエのリメイク、例えばドラクエ4とかだったら、プレステ1、1の方でリメイクされてたりとかするんで、じゃあそっちの方もプレイしてみるかって言ったら、今度はプレステ1が映んなくて、これどういうことなんだろうって思って調べたら、やっぱりなんか、プレステ2だけ専用のコンバーターみたいなのもあると。いう話らしくて、プレステ1も2も両方出力させるためには実はこれなんですっていう、なんか3個目みたいなのが見つかってじゃあその3つ目のコンバーターを買って使ったら、ようやくあのプレステ1も映るしプレステ2も映るっていう状態まで持っていくことができたっていう、プレステ2沼にちょっとハマって今無駄にコンバーターが3つある状態で困ってるっていう感じ。はい、そんな気持ちでした。は
い、苦しいですね。
結局ゴミというか、まあ、使わないやつ2つも無駄に買っちゃったし、なんかしかもそれごとにこう画質とかも なんだろう比較すると実は微妙に違うらしくて、なんか何が正解なのか、この特に正規品っていうものが存在しないから、どれでやるのがベストなのかよくわからんっていう状態になっているってことが、まあやってみてわかった感じ。
あれですね、なんか、はい、すいません、ちょっと話続けてたんですけどその私もその本当に多分スプラトゥーン始まったばかりの頃にそのパソコンに移してしたいなみたいなことをやった時に、そのなんかソニー製品ってなんか著作権のガードがついててうんぬんみたいな話を聞いてて、なんかそれとはまた違う問題って感じですか、今のお話って。
ああ、それとはまた違いますね。ソニーのやつは多分一応そういうのを外す設定とか、まあ今のプレステ4とか5とかはなんか設定変えれば映るようになったような気は するんですけど、そうですね。そのコンバーターも HDMI の、まあ、解像度とかをアップコンバートっていう、一応解像度をちょっと上げる。まあ、でも結局、実際のオリジナルはガサガサだから、結局ガサガサな状態なの。ただちょっと、解像度上げるってだけなんだけど、そういうのが処理が入ってるかどうかとかで多分、あの、なんだろうな、キャプチャーボードで受け取れるものかどうかが決まってるみたい。キャプチャーボードもやっぱ受け取れる解像度は決まってるみたいなんで、多分それが、あの、古いやつだと、あの、範囲外だったのままだったとかって可能性もあるかなと思って。
いやまさか古いやつだから簡単に映せるだろうみたいな、なんとなく勝手にありますけど、
本当そうですよ。
逆に苦しい、
実は意外とそう、逆に苦しい。プレステ2映す方がスイッチ映すより全然大変っていうのが、
そうですよね、
実はある。
あの、最近多分楽になってますよね、どんどんそういう配信とかって。
ああ、もうもちろんプレステ5なんかもともとそのキャプチャーボードなくても、うん、あの、全部録画して配信してっていうのが、あの、ゲーム機の中に入ってるんで、まあ、まあ、そう、そっちの方がいいよなっていう。まあ、スイッチ出た時に、なんか30秒ぐらい取れるじゃないですか、長押しするとっていうのが。あれはすごいいい機能だなとかって思ってたけど、まあ、さすがにでも、まあ、あと、しかも今のスプラトゥーン3とかだと、その、なんだっけ、メモリープレイヤーとかも、あれも神機能っちゃ神機能ではあるなと思って見てるけど、そういう、自分で見たいタイミングで、勝手に録画してて見せてくるっていうのがついてるのは、なんか今の、なんですかね、ゲーム機は大体そういうの備えてるので、すごいいいなとは思います。
時代の進化を感じますね、本当に。
はい。まあ、そんな、ちょっと沼にはまって、ちょっと困ってましたっていう話です。はい。じゃあ、小森さんの近況とかどうですかね。結構、この、なんだ、去年は、アセ様と一緒に出ていただいて、一昨年が小森さん単独でっていうのって意味と、結構間は空いてるって感じですね。
そうですね。そういう意味。3回目ですけど、ちょっと、一応、ノリ通し上げないといけないと思うんですけど、アラサー社会人既婚男性 X、過去旧 Twitter、アイドル JK の小森と申します。よろしくお願いします。
聞いた人は、初めて聞いた人は、一体何を言ってるんだって思うかもしれないけど、まあ、ここから聞いてれば、ちゃんとそこのところは、ああ、やっぱり小森さん言ってくれたねって感じになってる。
すいません、ちょっとこれはあの、マナーなのでやんないといけないかなと思って。
そうですね。一応、過去回の小森さんが初出の時に、あの、ツイッター上で、そのアイドル JK 活動をしているっていう、話を最初だった
ら多分1回目だと思います。
してくれたんで、そう。そうですよね。で、まあ JK を名乗り続けるには心の強さが必要であるとか、まあいろいろこう、名言が生まれてたよ
ね。まあまあ、ちょっと詳しくはぜひ私の第1回、前回を聞いていただくことにしまして、まあそんなものですというところですね。うん、で、まあ近況なんですけど、ちょっと基本的には今ちょうど季節の変わり目みたいになってまして、そのちょうど涼しくなってきたと思いきや、急に暖かくなったみたいなことを、受け、私の手のひらが、あの、乾燥やらやんやらですごいボロボロになってしまっていますというのが近況ですね。もう、なんか、昔から、こういう季節の変わり目に結構手荒れがするっていうのが、なんか2年に1回ぐらい起きるでしょ。まあ、1.5 年に1回ぐらいの頻度だと思うんですけど、の方が正しい気はするんですけど、もう、なんか、乾燥で手ボロボロになっちゃうんですよね、いつも。でも、別に、そんななんか痛いとか血が出るとこまであんまりいかないんで、まあ、適当にハンドリクム塗って、その、ごまかしてるんですけど、なんか、汗様が、すごい、その、手荒れてるから直せ直せって、その、圧を感じるので、その一生懸命今、ハンドクリーム塗って、で、昨日は、あの、汗様に、その、手袋をして寝たらって言われて、その、おとなしく言うことを聞いて、汗様が、その、使ってらっしゃる、ピンクのリボンがついた可愛い手袋を、その、ハンドクリーム塗った後の手に、はめて、その、ぐっすり寝ました、今日は。
おー、素晴らしい。やっぱり手袋は、なんですかね、保湿的な意味では、なんか良いという感じ。
そうだと思います。多分、まあ、ちょっと1日しかやってないんでまだ効果はそこまで実感してないんですけど、まあ、多分、まあ、でも普通に論理的に考えれば当然手袋をした方が保湿されると思うので全然いいと思うんですよね。私もなんでしょうね。今のところ今日は結構調子がいいですね。で、その、ちょっと髪切りに外出たんですけど、外出た時も、まあ、普段よりそんなに手荒れしないなみたいなところありました。
おー、そうなんだ。 やっぱ湿度が下がって乾燥してくると自然とボロボロになったり、まあ、ならない年もあるって感じなんですかね。
あ、そうですね。これはなってるけど忘れてるのかわからないんですけど、なんかあんまり意識はしてないんですよね。だいたいボロボロになってるんですよね。でも、なんか昔の、今の会社そんな出社しないからそんなにイメージはないんですけど、昔の会社行ってる時とかは、そのハンドクリーム、デスクの上に置いてて、ただ、普通のやつ使っちゃうと、そのキーボードがどうしてもベタベタになっちゃうので、それが嫌で、なるべく、その、さっぱりみたいな、すぐ、なんかそんなにベタベタしてないやつを、もう、1時間に1回ぐらい塗り続けるみたいな、そういうことをしてたのはよく覚えてますね。
おー、なるほど。まあ、自分の身近なっていうと、なんか父親が結構手、本当に、血が出るぐらい、こう、冬になると切れてるタイプで、なんか勝手にこう、まあ、わかんないけど、なんとなくこう、大人はみんなそうなるもんなのかなって言って、子供だから素朴に見ていて、自分が大人になってどうだったかっていうと、なんか何も、なんかボロボロになんないから、なんかそこ体質なんだなって思いました。なんかむしろ、なんかクリームつけなくても何も起こんないから、なんかクリームつけなきゃっていうのが、まあ、ピンときてなかったんですけど、なんかそういう、なんかね、手を保湿してるっていうポーズを取るためのクリームなんかと思ってたけど。聞いてみると、でもやっぱ本当に現実的に困ってて、やっぱ塗らないとボロボロになっちゃうっていうのは、まあ今回の小森さんの話とかだといるっていうのは最近ちょっと認識したんで、
自分最近なんですね。
完全にそう最近2年前ぐらいに初めてこれ完全にエアプなんだけど、なんかクリーム買ってつけてみるっていうのをまあ真似事みたいのをして、ああこれがクリームかって言って、まあそうか、つけてもつけなくてもまあ変わんないけど、まあちょっとなんかクリーム塗ってるっていうことが嬉しかったっていう思い出があります。
確かに確かに、手荒れしなかったらハンドクリーム塗る機会ないですもんね。
そうですね。だから本当、なるほどなっていう感じ
です。でもなんか女性はやっぱ結構気にされる方多いですよね、そのハンドクリーム。
そうですね。なんなんだろうな。まあ、乾燥すると確かにボソボソになるとかわかるのはわかるので、つけた方が多分、肌ケア的には良いというのは、そんな気はします。
あるのかもしれないですね。なんか、汗様、完全に美容系の知識は私の場合、ほぼ9割9分が汗様由来なんですけど、汗様はやっぱりその肌を守るためには保湿が全てですみたいなことを常々ご教授いただいておりますので、やはり手も保湿が大事なんじゃないでしょうか。
あれもやってます？顔のパックとかも。
いや、パックやってないですね。私は、なんだっけ、あれですね、化粧水と乳液を顔やるのは、まあ、ひげ剃った後必ずやるのと、まあ、あとお風呂上がった時に気が向いたらやるみたいな、それぐらいですね。
そうですね。確かに、やった方が多分、なんか、ちゃんと、ツルツルのいい肌が保てるって意味だといいと思うので、なんか前、なんか自分は、ポッドキャストの影響で、なんですかね、体の年齢、その自分の年齢はもう年は取るのはごまかせないというか、まあそういうもんだけど、その肌の年齢とかはその人の、紫外線を避けてたりとか、その肌ケアをちゃんとしてるとかによって、ある程度こう、保てる、ごまかせないっていう意味で、なんか意外とこの本質的なんじゃないのかっていう、肉体年齢みたいなやつって考えると。っていう理由で、なんかエンジニアの人が、なんか急に、パックを始めたって話をして、ああ、なるほどって思って、確かに。なんか年齢は別に取るのは別にそれはそういうもんだけど、そういうんじゃなくて、肌年齢みたいなのは別にその人の努力によっていくらでも多分かなり人によって全然段違いになるはず。だから、がっつり肌ケアするためにパックやりますっていう話は結構なんか納得感があったんで、ちょっとやってみたりとかしたことはありますけど。まあでもやっぱりああいうのって本当に毎日じゃないですか。まあ多分習慣化されてればそこまで苦じゃないんだと思うんですけど、毎日お風呂出た後に顔にパックして30分みたいな、30分もやっていいのか分かんないけど、まあ何分かみたいな感じのって、やっぱ努力がいるんだなって思った記憶があります。いや、そう
ですね、確かにおっしゃる通りかな。努力ですよね、美容って。
もう美容すべて努力、はい、まあでもその努力の成果によって多分全く同世代だったとしてもボタン違いに、もう小森にだけ肌ツルツルになってるってことも全然あり得るはずなので、意外と。
確かに。
あんまり若い時は多分差がわかんないけど、はい、だんだん取ってくると同い年なのに全然違うじゃんって人多分いると思うんで。
確かに。 いやでも私なんか肌綺麗はなんか結構大学の頃とかに言われてたりはしたんですけど、でもそれってあれなんですよ、うん、その私はこれちょっと結構そのそれなりに自信を持って言える言説なんですけど、そのまあ私はあの、うんうん、見た目完全にオタクのサラリーマンみたいな感じの見た目をしてるので、あの当然その大学生女子とかから見ると完全にモブみたいな感じの、うん、その扱いよく受けるんですよ。でそういう時にただ話さなきゃいけないって時に、まあ、彼女たちの基本的なコミュニケーションってやっぱりそのルックスを褒めるとかなんか手持ちの何かアイテムを褒めるみたいなとこから入ることが多いんですけど、その中でやっぱりその、うん、やっぱそのなんか特にスタイルとかそのファッションとか褒めるとこがない場合に、そのもしもその肌が綺麗だと、まあ、必ず肌綺麗だねっていうことを使えるので、そのオタクのその男性がその肌綺麗だねって言われがちっていう説を私は持ってます結構。
それはなんかもなんかストレートにと本当にちゃんと肌綺麗だから肌綺麗って言われ
いやそこ
と受け取って
そこはあのポイントも一つあるんですよ。それってオタクがオタクの男性が肌綺麗だねって褒められると、うん、あの下手すると勘違いするんです。危ないんですよこれ。
ああなるほど、勘違いしないって意味でもでであこれは社交辞令の一環で褒めるとこないから言ってるだけなんだって思った方が無難です。
だからあの女性側は、うん、あのそんなに気にしてない、そんなにそのこんにちはの発展系ぐらいで肌綺麗だねっていう発言をしてるんですけど、オタク側はそういう経験がないのでちょっと肌綺麗だねって言われたことが非常に心に残るので、うん、あの言われたことをその、まあ、実際に言われた回数と覚えてる回数が近似してて、ただ女性が多分言ったこと全然覚えてないので、そのオタク男性はその言われたその女性の自覚以上に肌綺麗だねって言われたことを覚えてるっていう主にちょっとあの一つ説として持ってます。
なるほど。でもなんか自分自身でちゃんと肌の層の肌年齢みたいなのが維持できてるなって思うこと自体は、うん、まあそれはそれでちょっといいじゃないですか。まあ人から見られて綺麗だねって言われるのもまあいいかもしれないですけど、うん、なかなかちゃんと潤い保ててるぞって自分で思えばそれはそれで十分なんじゃないかなと思ってますけどね。この手の方
で、ちょっとまあ今のは多分
自己満足で、
多分思春期はやっぱりちょっとニキビとかで結構そのなんでしょうね、そのちょっと個人差が結構激しいと思うんですけど、まあそこを超えると、うん、皆さん大体落ち着くと結構肌綺麗な、綺麗以外に取り柄がないオタク男性は結構出来上がりがちだと思うんですよ。その外にも出ないとそのやっぱそのインドアだとその日に当たらないので離れしないがちなので出来上がるっていう、う
ん、なるほど。なんか逆に高校生の時にあの野球部とか本当に外でずっと炎天下の中で日差し浴びまくってた人とかって大人になると結構肌がボロボロになりがちで、それはそれでこうなんか後悔じゃないけどまあ、あの時のあれが氷につながってんだなって思うことはあるみたいな話をこう野球やってた人とかから聞いたことあるような気がしますけど。
そうですね、
はい、まあ、すいません急に肌話になっちゃったけど
でもちょっとあの昔のコモリンの陰キャクソオタクだった頃のコモリンが今降臨しました、完全に。
思い出してしまった。
違う、ちゃんと心に、あの、自分に言い聞かせてきた経験があるので、これは社交辞令、これは社交辞令。
なんか初めてその説聞いたんで、へえって思いました。
ちょっと待ってください。近況の話もう一個あって、これしなきゃいけないというかあれなんですけど、はい、そのちょっと、一応、まあ、次の話も出てくるので、一応初見の方向けにっていうのも一つ含めて、私一応職業としては、うん、あの、公認会計士の資格を、試験を受けて、それを受けたのが、2020年ぐらいだったんですけど、なので今、あの、で、晴れてよかった、はい、今ちょうど3年目ぐらいの仕事をしてまして、ちょっと前後しちゃって申し訳ないんですけど、で、その試験を受けるって決めたのが、社会人になってからなので、普通の会社に入って、こう、6年仕事をして、で、ちょっと一瞬辞めて、試験を受かって、今3年目みたいな感じで、アラサーなんですけど、うん、で、この試験受かったって言ったんですけど、会計士の試験って、実は、その、本当に登録されるまで3個あって、まあ、担当と論文と、うん、その、もう一つ、修了考査ってあるんですね。で、その、2個目の論文まで受かると、うん、まあ、大体、その、まあ、公認会計士の事務所とかには、その、入賞させてもらったりとかできるので、まあ、基本的にそこで試験受かる、うんうん、そこの2つ目の試験に受かるともう会計士の試験受かりましたっていうことがほとんどなんですけど、実はあのエクストラステージがあって、うんうん、そのもうエクストラステージっていうのは その、まあ、ちょっと一応こういう名詞だと修了考査って呼ばれるものがあるんですけど、基本的にはそのまあ実務、まあ、試験だけじゃなくて実務を経験した君たちはちゃんとその実務のにも寄せた試験っていうのを受けて、ちゃんとその実務家としても能力があることを証明してから会計士の登録を許してあげましょうみたいな、そういうコンセプトなんですよね。そういう試験があって、でそれを、去年のちょうど12月なんです、そろそろ1年ですね。去年12月に受けて、でその合格発表が今年の4月ぐらいにあって、で無事合格したので、私はもう晴れて、もう、あんな試験一生受けなくていいということが判明したっていうところですね。
おめでとうございますというか、まあでもそれってなんか大体受かるもんみたいな、そういうエクストラステージはあんまり なくてもいいみたいな感じなんですかね。さっきの話で就職とかにも関係ないしっていう。
そういう意味ではあれですかね、その対外的に取る人はそこまで強くないみたいなイメージですか。
まあ、ただなんだろうな、あれ取ってんのって言われた時に取ってる、どうなの、みんな取ってるもんなんですか、それっていうのは。人によっては、
まあでも二次試験まで行った人は、沼らなければみんな取ると思います、基本的には。ここで言う、沼るっていうのは、普通に、たまに、その、相性とか、体調とかが良くないとかいうことになると、もう何年受けても受かんないみたいな人が本当にたまにいるので、そういう人以外は、大体、まあ、長くても2回、3回で受かるっていう試験ですね。
そうなんだ。落ちることに。
全然落ちますよ。
落ちる方が。そうなんだ。へえ。すいません。なんか、結構この手のやつって大体、あと、ほぼほぼ引き受かったから、あと面接みたいな、面接は9割9分受かるよみたいな感じのノリの試験なのかなと思ったんですけど、そうじゃなくて、ちゃんとした試験が最後に実務向きのやつが、エクストラステージって、落ちるのが
ある。そうですね。これは、一応、例年で言うと、大体まあでも7割ぐらいが合格確率ですね。7割ぐらいなんですけど、まあ、ただ、ここ本当に数年、ここ数年というか、ちょっと私が受ける前の年と前の年のあたり、ちょうどその私が受ける3年前ぐらいが、歴代でも最も受からない時期があって、その時5割ぐらいだったんですよ、合格率が。
随分、
すごいことになって
半分落ちてる。
なんか、もともとはそのアラビさんのイメージ通り、まあやってりゃ受かるよみたいな感じで、もうみんな基本的にはその試験前1週間とか2週間とかで、ちょっともう夏休みの宿題みたいな感じで、まあ今まで全然ちょっと準備できてね、やべえよとか言いながら、一生懸命その10時間とか毎日勉強して、あ、そうやったら意外と簡単だったわみたいな感じの試験だったんですよ、ずっと。で、そういう試験だったんですけど、その急にその本当にもうこの 3,4 年ですよね、この 3,4 年でもう普通に難しい問題出し始めてきて、急にそんな知らんがなみたいな、
なんなんだ、
こんなん解ききれないけどみたいな問題出し始めて、それで5割とかになったんですよ。なんか急に脅し始めてきて、で、それで、まあ言うても1年で、まあ来年は大丈夫でしょみたいな感じだったら、感じで、その、まあ多分半々ぐらいだったと思うんですよね。実際対策した人と、まあ言うて今年は大丈夫でしょみたいな。去年落ちてる人がたくさんいるから、今年はその液出しというか、そのもう、ちょっとたくさん出すでしょ、合格みたいな。出そうと思ったら、また2年連続で、しかも確か5割切ったと思うんですよね。なんかそんな感じの、なんかパンデミックみたいなことが起きて、で、その次の年が私だったんですよ、受けたのが。
なるほど。じゃあ、なんかもう疑心暗鬼っていうか、もう全然腹決めて受けた方がいいっていう
覚悟
がある、
決めてやった。そうなんですよね。私は結構覚悟決めてやってました、ね。まあでも、その、結果から言うと、私が受けたとして合格率7割に戻って、うん、で、試験も結構、その、
戻った
結構合理的に、そのなんか明らかにこんなんできねえよみたいな問題かなり減って、で、その試験的にもかなりスタンダードというか、うん、まあ割と内容がいい試験に変わったんですよ。その私の去年から。なんで結果的には大丈夫だったんですけど、私はもう本当にもう信じてなくてずっと、もう、このまま行くと。こいつらはこのまま行きつもりだと思ったんで、もう本当に夏休みぐらいから勉強し始めてて、これはでも。
結構半年以上ぐらいは
だったと思った。まあちょうどその、私がたまたまその直前、仕事のそのタイミング的に、ちょうど10月、11月忙しくなる、その仕事のパターンを少し持ってたので、まあそれも踏まえて早め勉強したっていうのと、あとその、私がもともとその、結構早めに二次試験を受かることができたので、まあ逆に言うと二次試験の対策あんまり、その、できてない部分が結構あったんですよ。できてないけど、なんかこう腕力とか運でなんとか通っちゃった部分があるので、まあその辺の復習とかもしないといけないなっていうのがあって早めに始めてたって感じですね。
偉いですね。じゃあもうそれも終わったので晴れて完全にテストからは、まあ、試験からは解放されたという状態が今年、
一生受けたくないです本当に。
まあ、確かにな、普通に落ちるやつ受けるのはそれなりにこう準備もだし、落ちた時のリスクと考えるとまあ手厚くやるから、かなりじゃあ去年とか大変だった
って。いやそうですね、私あれなんですよね、その本当に本ちゃんの二次試験の時って、まあ、本当にだいぶ根詰めてやってはいたんですよ。まあ仕事もしてなかったんで専念してやってたんですけど、もうでもちょっと最後の方失職しちゃったんですよ、うん、なんだかんだちょっと1週間2週間前ぐらいの時にちょっとだけそのペースが落ちちゃって、でちょっとまあこのままちょっとその罪悪感あるままやるのは良くないなと思ったんで、もうそこもちょっと休みゲーで目にそのコンディション整えるみたいな言い訳を心の中で決めて、まあそれで整えながらマックス復習とか、一応そのやりたいことは一通りできた中だってやってたので、ちょっとその少しペース落ちちゃったんですよね。それ結構気にしてて、これその二次試験落ちたらあの期間のせいだなってずっと思ってたんですけど、それもあって、なんでそのただ今回の修了講座はもう本当最初からフルスロットルで、あの最終回休みもらったんですけど、もう3週間もほぼ多分もう普通に論文の期間以上に勉強しました私は。もう
ああ、素晴らしい。そういう意味だとなんか取りこぼしも含めてかなり自分の頭の中に入るぐらい、まあ、労力を注いだという感じですか、ね、
結構そういう意味では多分大学受験もう私そんなに根詰められなくて、大学試験よりその社会人になってから勉強した会計士の方が勉強したん で、それよりさらに今回は勉強したんで、もう人生最高打点を出しちゃいましたね。もうこれ以上は無理だと思います本当に。もう無理というかやりたくないですねもう
まあ、やになるぐらいもうやりきったし、まあ、結果もちゃんとついてきてるから、はい、あとまあ、試験受けるだけじゃなくて、一応実務にも、実務の理解度みたいなのも、結果的に上がったりとかしたってことですかね。
そうですね。ちょっと最初に、そういう、ちょっと実務やってから、実務ができる人になってから、受けてくださいっていうのは確かにコンセプトなんですけど、そんなに、実務と完全にリンクしてるかっていうと、全然そんなことはなくて、まあ、所詮ペーパーなんで、正直論文と大して変わんないんですよ。で、何がひどいかっていうと、ちょっとすみません、愚痴なんですけど、その二次試験の時って、その、まあ、論文、ちょっと論文式付けて言ってますけど、普通のその会計士の二次試験の時は、あの、手元に、その、法規集みたいな感じで、その、規定、規則みたいな本を渡してもらって、で、それ見ながらできるんですよ。なんで、細かい数字とか、細かい言葉とか暗記しなくていいんですよ。特に、税務とかもそうなんですけど、その、まあ、その、第何条とか書かなくていいし、その、数字、細かい 5% とか 1% とか、切り捨て切り上げとかを細かく覚えなくてよくて、その場所だけ覚えてたら、早く参照できるんですよね。そう。でも二次試験はあるんですけど、修了講座とそれないんですよ。あ、そうです。
急に
もらえないんですよ。なんでも完全暗記なんですよ。なんで、すごいですよ。税務とかは、私も本当にここは切り上げて、ここは切り捨ててみたいな全部覚えるんですよ。で、ここは四捨五入みたいな全部違うんで、そういうのを暗記しなきゃいけないんですよね。
すげえ。本当になんか、ガチ実務で使えるぐらいの知識が叩き込まれてる感じの試験に。
いや、でも、実務じゃ使わないですよ。別に。だってググればいいだけなんで。
あ、使わない
です。ググればいいだけです。覚えなくていいですよ、そんなの。なんで。
でも、なんか、とっさになんかおかしいなとかっていう感とかは、覚えてると働きやすくなるとかするんですけどね。あんまそこは。
まあでも、いずれにせよ、勘が働いたにしよう、どうせその、最終的なアウトプットを確かに調べるので、その、しかも、まあ、我々の仕事というか、まあ、暗記が仕事じゃないですよね。しかも暗記解いたいなって二次試験でやっとけよって感じじゃないですか、結局。
まあ、確かに確かに。
別にペーパー大会なんですよ、結局。その、なんか実務とは正直、そういうその、ペーパーで測れる能力っても全部二次試験で見えてるので、もうそこでペーパー以上のこと測れないですよ。同じことをもう一回やってる社会の無駄なんですよ、本当に。
ああ、そうなんだ。本当に。
もう絶対なくした方がいいですね。
なるほどな。まあでも、なんか、そういう文句というか、これあんま意味ないなとは思いながらも、ちゃんと本気でやって、まあ、しっかり結果も出したから、まあ、あとはもう、納得されないというか、中途半端にやって、まあ、どうにかってわけではないから、自分の中では
スッキリしたと感じです。気持ちよくこうやって愚痴を言えるって感じですね。
ああ、まあそっか。そうです。取ったから、ね、そういう意味で。
本当は愚痴るんじゃなくて、そういう活動をして、泣く方向に持っていけよというのが正解なんですけど、私は、私は成人ではないので愚痴るだけで止めます
いや全然成人というかそこまでできたらすごいですけどねそういう試験なんかめちゃめちゃ偉くなった人かワンチャンあるかとかなんかよくわかんないけどまた違う政治家とかがそういうのにクレーム入れてどうにかみたいな話っぽいからまあまあまあ全然愚痴で全然いいんじゃないのかなと思いますけどねもう分かってるし
そうなんですねこれはい、はい、
じゃあ、
ちょっとこの話題多分2時間いけちゃうからこの辺にやめておきましょう
はい。じゃあちょっと、まあ、トークテーマと、あとお便りが多分結構リンクする形で届いているので、はい、ちょっと歌手だけ一瞬入れさせてもらって、はい、飲み物を飲みます。ダペッパー飲みます。
イエーイ。
まあ、小森さんもなんか口をうろうろ壊しながらっていうか、はい、なんか飲みながら話してもらえればと思うんですけど、トークテーマを4つぐらい書いてもらっていて、はい、どういう、まあ、お便りとリンクしてるんで、お便り読みながらいこうかなと思うんですけど、上からとかでいいですかね。そうですね。上からでいいと思います。はい。じゃあ、お便りで言うと、まあ、2個目かな。ラジオネーム、もぐもぐさんからのお便りで、はい、読みます。アラさん、ゲストの小森さん、
こんにちは。
こんにちは。はい、こんにちは。トークテーマが、沖縄石垣と聞いてお便りさせていただきますと。石垣大好きっ子クラブの私は、波照間と西、あ、じゃあ、西表か、西表が好きなのですが、小森さんはどの離島がお好きですか？そしておすすめも教えてください。私は石垣の T シャツやアースさんがなくなってしまってショックです。よろしくお願いしますと。そんな T シャツ屋さんが。
そうみたいですね。
まあ、なんか、わかんない。ググれば出てくるのかな。なんか
初見でございます。かむ。そうですね。ちょっと、最初に言っときます。私はもう今回石垣初めて行ったんですよ。初めて行って、で、石垣と沖縄に行ったんですけど、石垣3泊して、沖縄に4泊していて、で、実は離島も、竹富しか行ってないんですよね。その離島巡りみたいなことは結局してなくて、その、まあ、離島の竹富は本当に近いので、まあ、そこ行って、あと石垣本島見てみたいな感じなので、実は離島はまだ行けてないんですよ。で、できればまた今度行きたいなと思ってるので、その、おそらく経験値としては完全に負けているので、私からお勧めできるものは残念ながら。
正直。めっちゃ正直。
逆に聞きたいぐらいです。
そうですね。逆に、おすすめを多分知ってそうなので、なんか、多分、もぐたんさんっぽいから、こう、呼び名とかそこら辺からすると、まあ、ツイートしてくれると嬉しいかなって感じですけど、どの離島、別にこれでも沖縄の離島に制限されてなかったりするんじゃないですか、ね。日本の離島という離島だったらすべて、まあ、それこそ佐渡島とか淡路島とか、なんか大島とかでもいいんだろうなって。いや、わかんない。まあ、そんなになんか離島を巡り続けてる人かは、だから知らないけど。
なるほど。なるほどですね。そうですね。そういう意味ではですね、私、離島行ったのは多分今回は、多分行ったことある離島、石垣と沖縄しかないので、手札2枚ですね。
まあ、あと多分今回のトークテーマは、特にこの離島がおすすめですとか、離島ソムリエという切り口っていうよりかは、その旅のアプローチ自体の、まあ、どういう風に旅したかっていう話の方がメインっぽいから、まあそうですね。まあ多分話してるうちに石垣の、どうなんだ、これおすすめショップとかって話に出る感じでもない。
そうですね。実はなんかあんまり、なんていう旅行の話って結構ありふれてるかなと思ったので、このお店がみたいな話はちょっと避けて、ちょっと個人にしか経験できないような内容を結構モリモリにしようかなと思っていたんですけど、そういう意味では、
はい、はい、いいと
思います。でもなんか石垣はそんなに変わったとこはいかなかったですね。強いて言うなら、地元のスーパーみたいなとこ、で、なんていうかね、なんか、名前が出てこない。なんか、揚げ物を自分で選んでおにぎりできるみたいなのが、結構そのローカルフードであって、それを、まあ、私が結構そういう地元のスーパーとか行くのが好きなので、それを食べに行ったぐらいですかね。ちょっと、まあ、マイナーって言っても全然普通にその辺に載ってるので、あれですけど、あと一個思い出したのは、ナッツロースターカフェみたいな、すごいおしゃれなカフェがあるので、ちょっと後でまた調べてツイートでもしようかなと思います。
ありがとうございます。一応、ショーノートにも、はい、調べて、ナッツロスターカフェっていうのがあるんですね。
多分、名前はうろ覚えです。
あ、はい。まあ、ちょっと思い出したら、その良さげなスポットは、はい、ショーノートにも載せとくので、そちらでご確認をというところで。はい。じゃあ、トークテーマの石垣のどういう、まあ、ちょっとキーワードだけなんで、ね、はい。どんな話なのか。
サラミさんにもぜひ楽しんでいただこうと思って、ね、ショーノートは結構すべて思わせぶりな言葉しか書いていませんね、今のところ。で、石垣沖縄旅行なんですけど、去年の10月に、汗様と私が、一応補足すると汗様と私は結婚しておりまして、
ね、
はい。で、この汗様も、そのアラビエヘム、過去何回か出ておりますけども。
そうそう。小森さんとセットで出て、まあ、結婚式の、なんか、式場選びの、なかなか独特なアプローチの話とかが、多分、去年の回とかであるので、まあ、そっちを聞くと大体関係性というか、まあ、どういう雰囲気なのかは伝わるかなと。思いますと。はい。ありがとうございます。
っていうところで、で、その、まあ、その汗様と私が去年の10月の、まあ、1週目ですね、 に石垣と沖縄旅行、先ほど言った通りと、まあ石垣に3泊行って沖縄に4泊行くという形で、まあほぼほぼ新婚旅行という形で行きました。で、ほぼほぼと言ったのは、実は新婚旅行ともう一つ目的があって、その様とモーニンが先ほど、まあ、結婚式の話題出ましたけど、その中でその、まあ、結婚の記念のウェディングフォトみたいなのを撮りたいっていうのがありまして、
あ
その中でいろいろ調べているうちに、まあ、石垣で撮るのが結構いいねみたいな形になって、で実はもうそっちの後撮りがもともと目的でその探していて、で後撮りにで石垣行くんならついでに沖縄で寄って新婚旅行も一緒にしちゃおうかみたいな形でその行ったっていうのがきっかけですね。
なるほど、優先度的には後撮りの方。
そうです、そうです、完全にそもそもあの新婚旅行別に行かなくていいよねみたいな、二人ともその、まあ、海外はあのコロナが結構流行ってた時期だったし、で二人ともそんなに結構コロナに関しては敏感な方なんでちょっと行きたくないねっていうのと、で国内だったらまあ別に、なんか汗だも小森もちょっとひねくれてるとこがあるので、まあ、国内旅行はまあ別に行ってもしょうがないよねみたいな感じで、でいたんですけど、
じゃあ期待してなかった感じです
そういう意味では、そういう意味では正直そこまでなんていうでしょう、まあ結構後取りはかなりメインで見てて、まあでもその旅行を決めてから結構ワクワクしてましたけど、その、まあ、そこまでその、まあ、2人ともそんなに旅好きってわけではないので、まあその期待としてはそこまで高くなかったです。まあ、結果を言うと二人ともとても楽しんで、もう一回行きましょうねっていうことで、まんまとそのひっくり返されてますけど。
いや、いいことじゃないですか。
っていう感じですね。でまず最初にそのちょっと面白かった出来事というか特徴的だったお話をしようかなと思うんですけど、まず一番最初がやっぱりその LCC の話題をしないといけないなと思ってます。で石垣に行って沖縄に行って東京に帰ってくるっていうプランだったので、飛行機は3回乗るんですよね、その日本あの東京から石垣に行くのと、石垣から沖縄行くのと、沖縄からあの東京帰ってくるのっていうので3回乗るんですけど、まあ、どれもちょっとあんまりどういう基準で選んだか覚えてないんですけど、まあ、なるべく安く行きたいねみたいな感じだったので、その行きが LCC だったんですよ、でもその沖縄から帰ってくる飛行機は多分2人とも好かれてると思ったので、その、まあ、LCC じゃなくて普通のアナにしてちょっといいとこにしましょうみたいなことにして、でその確か石垣沖縄はあんまり本数がなんかいいのがなかったんで、まあ、普通にアナにしたっていうのがあったんで、その LCC に乗るのは初っ端だけだったんですよね、で、
ああなるほど、
で2人とも、まあ、さっき言った通りそんなに飛行機とか慣れてるわけじゃないので、その当日結構早く着いたんですよ、その空港に。で2時間前ぐらいに空港着いてて、でそれでその発券機みたいなのが LCC あるんですけど、そのピッてやったら2時間前でその時間外です、まだ早いんでちょっとお前ら後で来いみたいな感じの表示が出て、あそうなんだと思って、でちょっとゆっくりしてたんですよ。でちょっとゆっくりしてたら、その、まあ、結論を言うとその発券の受付に間に合わなくて、あの発券の受付が2時間前に行って、でうろちょろしてのんびりしてたら、その発券が30分前で打ち切りみたいで、でその多分29分前とか28分前とかに着いたんですよ。でピッてやったら全然そんなの知らなくて、そのもう受付終了しましたのみたいな出てきて、みたいな、何バグとか思って隣の人に聞いたら、いやもう終わってますみたいな、その係員に聞いたら、あもうさっき終わりましたみたいなこと言われて、いやちょっと待ってと、ちょっと待ってとって言うと、1、2分でしょみたいな、なんとかなんないですかみたいな食い下がったんですけど、まあ、LCC なんでそういうのちょっとやってないんですよって、LCC なんでって言われて、
厳しい。そう2時間前に着いたけど、はい、30分前に発見したってことなんですかね。ちょっと遅れ
た。そうです。だから2時間前に1回ピッてやったんですよ、発見機。そしたら今度あの早すぎてやってなかったんですよ、はい、受付を。
早すぎてダメで、はい、じゃあ今度、まあ、もうちょっと直前、さすがに30分前ならいけるよねって、はい、30分ぐらいに行ったらちょっとずれて29分
になった
か。
なんかあんまり意識してなくて、まあ、もうちょっとその早めに行った方がいいんだろうねって思って、2人とも。で、あんまり調べずに30分前ぐらい、まあ、こんなんだって、こんなに十分でしょって思って、ピッてやったらもう過ぎてますみたいな感じに言われて、
まだ罠じゃない。やばい。
すごくないですか？ああ、よかったよかった。そういう感覚ですよね。これ多分慣れてる人は多分全部知ってると思うんですけど、我々全然知らなくて。で、はい、もう、これ絶望ですよね。その、新婚旅行の初っ端で、行けなくなるみたいな。
確かに。どうしたんですか？それはコスト的にはもう、
あ、もう、これはもう、あれですね。いろいろ粘ったというか、なんかちょっともう、係員の人もちょっと気の毒なんですけど、もう、迫るしかないですね、はい。我々にできることって。で、その人にもいろいろ聞くんですけど、まあ、いや、そんなんできないです。もう LCC なんでってされて。で、そしたら、その人が誘導してくれて、ちょっともう払い戻しとか全然ないんですけど、まあ、これなら今日中に行きますみたいなプランを出してくれて、で、それも、まあ、当然、そのピーチとかじゃないんですよね。マナで沖縄まで一回行って、で、 沖縄から石垣にピーチで行くみたいな、いうのが、うん、その便なら行けるみたいなのが、その、あって。
なるほど。
なんで、もう、その場で急いでと、
LCC。
急いで、
そう使えなかった。
使えなかったです、これも。普通にただ、あの、土偶に捨てました、この金。
うおいきなり、いきなりか。
これあの、人生で多分、焦った瞬間、ベスト3には入ると思います。
確かに焦るな。ね、初日でここからプランもいろいろどう、あの、な、
うん。
にとって、スケジュール全部押さえてるだろうから。終わったってなりそう
です。いや、でも確か日程的には一応、その翌日じゃなかったんですよ。一日、その観光してから、次の日にとって、で、その3日目にその移動するっていうプランだったので、まあ、最悪1日過ぎても大丈夫だったんですけど、まあでも、はい、でもそう、1日過ぎると当然そのホテルも無駄になっちゃうのとか、やっぱり、
その
も
う、
あとそこまで考える余裕なかったですね。ちょっとその、これで行けるって言われたら、それで、私は確かでも、ちょっと今思い出してきましたけど、一旦その場で、一旦家帰るっていうのを考えたんですよ。その一旦家帰って、翌日取り直すっていうのを考えたんですけど、でもそのちょっともうここまで来ちゃってるし、ちょっとこれで一旦家帰ったら我々はどんな顔して次の電車を待っ、あの次の飛行機を待てばいいのかっていうのを思った時に、とてもそんなの耐えられないとって、このお通夜状態で
確かに
状態で家で待機するっていうのはとても無理だなって、多分5秒ぐらいで方針転換して、もういくら払ってもいいから行こうっていう方針に変えたと思います。確かに。
おお、いやそっちの方が全然そのテンションの気持ちが大事ですか。こういう旅行で行くって時に行かないと、ね、一回帰ってやる気なくなって、あーって言うとずっとなんかケチつくんで、それ正解だと思います。お金払っても行く
わ。そうですね。いや持たなかったと思います、多分本当に。でもで一応その代替的な飛行機は普通に取れたので、それがちょっと覚えてないんですけど、うん、まあもう 1,2 時間ぐらい待つ、その確か、羽田だったと思うんですけど、もう1時間ぐらい待つやつだったので、まあ、それで待って、で、ちょっと時間忘れちゃいましたね。まあちょっとしばらく待つやつだったんですけど、もう今度は必ず発見を終わらして、で、まあ、無事に沖縄に着き、で、無事に石垣まで着いたんですけど、もう、ちょっとこれは、汗様にも特に言ってないんですけど、私はもうその車内ちょっと泣いてましたね、正直。
心で泣いてた。いいですか、本当になんか、サメサメと。
普通に静かに泣いてました。つらくて。これ、追加の飛行機で6万6千円だったんですよ。2本分取ってるんで。6万6千円かかってるんですよ。私は、
これ
払った方がいいと思ってる、分かってるんですよ。頭では分かってる。これは必要な出費なんですよ。この時間を、この6万円払って得るっていうのは、絶対に正しい行為なんですよ。まあ、でも、やっぱ、ちょっとそのお金が大好きなコモリが別に自分の心の中には常にいるので、その彼が号泣してるわけですよ、心の中で。
LCC だったらかなり安くいけちゃいますからね。
全然安いんですけど、
まあ、ちゃんとピンポイントで乗れさえすれば。
さめざめと泣いてるんで、おいお前、これどうなってるの？ 2 ヶ月分の貯金だぞ、この金額は。号泣してるんですよ。コモリはもうずっと、その本当に飛行機の間ずっと、いや違うんだと、このお金は、その二人で楽しむために思い出を買ってるんだぞと、いつか笑い話になるからって。
いや、そう、こういうところでね、ネタとして消化してもらえれば。
言ってたんですけど、まあでも、分かってるんですけど、多分、沖縄に行くときに、行く途中の飛行機で一回泣いて、石垣に行く途中でもまた泣いてました。多分、二回泣いてます、私、その中で。
まあ、どうですかね。まあ、なんか今となってはというか、結構旅行のアクシデントって、後々絶対思い出にはなるんです、消化するから。まあ、その当時では多分かなりショックで悲しかったかもしれないですけど、10年とか経つとかなり、むしろあれ、思い出に残るから良かったなっていうところになる気がするけど、しますけどね、その辺。
まあ、でも、とりあえずこの高い勉強代のおかげで、コモニは一生 LCC を使わないことがちょっと約束されてる可能性がある。
確かにね、なんかすごい制約が全部、荷物が何キロまでとか、なんかすごい細かい制約が全部入ってるし、ちょっと不便なんですよね。なんか成田からしか飛ばなくて、成田って言っても第三ターミナルとかいうすごい遠くのところからとか、なんかいろいろ制約が細かいから、LCC 使いこなそうとすると、それだけでちょっと疲れちゃうっていうのはなんかわかる気がしますね。安いだけあって、不便っていう。
まあ、頻繁に、それこそ帰省で頻繁に帰るみたいな、そういう方とか、使い慣れてる人は本当に全然いいと思うんですけど、 ど、やっぱその初心者がちょっと安いからって言って飛びつくと、こういう火傷をすることがあるっていうのは、かなり勉強になりました、本当に。
すごいですね。なんかもう使わないまで行くんだっていう、なんか勉強代払ったから、じゃあ次こそ頑張ろうとはならない。
いや、まあならなかった、ならないですね、多分。ちょっと1年経ってもまだ言えてないところがあるのかもしれないです。
なるほど。大変だったと言ったら、かなり。
ちなみに多分これ、石垣出るぐらいまで引きずってましたよ、私。ちょっと。全然、2時間に1回ぐらい波が来てました、私は。泣きはしなかったですけど。
あでもこれ、最初失敗しちゃった。
でも全然楽しかったですけどね。もう本当に、これは、もう心でも、これ正解だったと思ってます、このお金、全然。
いや、そうですよ。やっぱ事故みたいなもんじゃないですか、そういうのは。うん、事故のリカバリーのお金は全然そう安いもんな気はしますけどね。
そんな感じですね。で、まあ、それが多分一番大きな出来事の可能性がありますね。その今回の旅行の中で。まあでも、ちょっと何回も言う、何回も言いますけど、普通に。
思ったよりキラキラしたエピソードじゃなかったからびっくりした。
いや、わかんないです。まあ全然楽しい出来事あるんですけど、まあでも、やっぱり旅行で楽しかったとか綺麗だったっていうのは、まあ実際ありますよ。本当に私が人生で見た海の中で最も綺麗だったんですけど、まあ特によそでお話しする中では、まあ一番面白いかなと、個人的には思ってます。
あ、はい。ありがとうございます。ちょっと、わざわざポッドキャスト寄りのエピソードに寄せてくれて。
で、じゃあ、ちょっとまた、じゃあまた別の話で、元々その話した通り、その、後取りを目的に行ってたので、ちょこちょこ出てきてましたけど、まあ、石垣の2日目で、その、写真を撮ったんですね。で、その、ウェディングフォトっていろいろ種類があるというか、結構その、市場が確立しているんですよ。で、どういうことかっていうと、まあ、探そうと思えばフリーランスのカメラで、カメラマンの方でウェディングフォトやってますみたいな方って結構いらっしゃるんですよね。で、そんな中で、その、アセ様が、その、今回撮っていただいた方を探したんですけど、その、すごい、その、普通のウェディング写真って、やっぱりその、家族写真をベースにしてる方が多いので、結構どうしても、その、なんか、なんて言うんでしょうね、その、イメージ伝わるかわかんないですけど、なんか、やっぱりその、ホテルで、もうみんなで、その、家族で撮ってますみたいな写真のイメージで、まあ、それをなんか外でやってるみたいな。まあ、二人で、まあ、当然その、撮ってるのは新郎新婦なんですけど、やっぱりその、まあ、日本的なそういう、その、人と、なんか記録用に撮ってるみたいな雰囲気が残るんですよね、どうしても。なんですけど、なんか、アセ様が見つけてきた方は、外国人なんですよ。その、日本在住の外国人のカメラマンみたいな方が、アセ様見つけてきて、インスタで見つけたらしいんですけど、その人の写真は、なんかそういう日本的なそういう文脈を全然受け継いでないので、なんか普通に、そのアートっぽいんですよね。アートっぽい。なんかその雑誌の切り抜きみたいな、雑誌のそのカメラの、なんかすごいおしゃれな宣伝写真みたいな感じの撮り方で、その、ウェディングフォト撮ってくれるみたいな方がいたんですね。で、その人に、まあ、もう、一本釣りというか、もう絶対この人に撮ってもらいたいみたいな感じになって、で、それ進めてたんですよね、話を。で、その、もうちょっと話、その人の話をすると、その、なんかちょっと海外で流行ってるらしいんですけど、なんか、イロープメントウェディングみたいな、イロープメントっていう、なんか写真の撮り方があるみたいで、その、これが何かっていうと、その、まあ、駆け落ち写真みたいな、直訳すると駆け落ち風の写真みたいな、駆け落ち風のウェディングみたいな感じで、その、まあ、新郎新婦二人だけで、その、どっか屋外の、その、なんか自然が豊かなとことかに行って、で、その、まあ、二人だけで、その、結婚式みたいな、簡単な結婚式みたいなことしつつ、写真を撮るみたいな。
なるほど。みんなになんか、囲われてとか、じゃなくて、本当二人だけのって、こう、駆け落ちしたんだっていう風な、まあ、それは一応、なんと、そういう設定ではあるけども、そういうのが流行ってる。
まあ、そうです。まあ、本当に駆け落ちしてるっていうか、まあ、そういう風にちょっと寄せてるみたいな、そういう、その、なんか、本当にその駆け落ちしてるっぽい写真っていうわけじゃないんですけど、その、まあ、コンセプトとして、その、まあ、みんなに祝福されるというか、まあ、二人だけで、その二人の世界として、その結婚を誓って、で、そういう写真を撮るみたいな、そういう、なんでしょう、コンセプトの、そのウェディングフォトを撮るっていうのがあるみたいで、で、そういうのをやってる方なんですよね、基本的に、その、今回お願いした方が。で、でも本当に全然、その、写真の雰囲気が近くて、まあ、もう本当にいいということで、この人にお願いしたんですよね。で、その、まあ、今回するお話のポイントとしては、もうその人がすごい癖が強かったっていうお話を今回、今からするっていう。
そうなんだ。それはなんか、パッケージが決まってて、はい、あ、まあ、カメラマンってこんな感じだよねっていう想像をはるかに超えたようなキャラ恋に、人が、
まあ、なんかキャラ濃い、なんか悪いわけじゃないです。全然その、すごいなと思いました、本当に。結構圧倒されました、二人で。
どんな感じ思想、はい、
思想が強いっていうか、やっぱその芸術家なんですよ。本当にアーティストなんですよ、完全に。で、今回、まあその、基本的に、いろいろその、 彼がそのプランを持ってるんですけど、まあ、そういうそのプランとか我々の希望とかを聞くのにその打ち合わせをしてるんですよね、うん、打ち合わせするんですけど、うん、そのまあ、当然日本在住なんで簡単に日本とか全然喋れるんですけど、そのなんか途中からどんどん英語になってって、うん、その彼が日本語を諦めて英語で話し始めるみたいな時間が始まって、うん、ちょっと私はその時から結構キャラ濃いなと思ってたんですけど、うん、その大丈夫かな、うん、まあ、でもその多分、メールとかでやり取りもしてるんですけど、多分翻訳ツールとか使ってるね、ところどころちょっと怪しいんですよ、日本語が。ね、ちょっと怖いなと思ってたんですけど、まあでも、一応、その、実際に着いたら、まあ普通に話したりとかして、少し安心してたんですね。ただ、その、ね、風貌は、まあ別にそんなに、なんか、もう、なんか、アフロヘアでとか、そういう変な人ってわけじゃなくて、まあ結構その渋めの外国人みたいな感じの、くらぐらい、多分、本当に、まあ日焼けはしてましたけど、その、まあカーリーヘアの、なんかイメージ、まあ白人ですけど、まあでも、外の仕事してるんでめっちゃ日焼けしてて、はい、で、身長、はちょっと高い180ぐらいあるみたいな感じの、うん、まあ本当になんか外国人カメラマンみたいな感じの人なんですけど、うん、そので、まあその人と話してる中で、その、まあ石垣、その、いろいろ候補を挙げてくれたんですね、場所の。候補を挙げてくれた中で、その石垣の、その、話をしてくれて、で、石垣の中で、その、いろいろその、彼はもう何度も何度も行ってるので、写真スポットみたいな全部知ってるんですよ。で、それがその、必ずしも観光地ではなくて、観光地になってないとことか、観光地の中でもマイナーなところとかいろいろ説明してくれて、で、その、いろいろ挙げてくれたスポットの中で、汗様が一番気に入ったスポットが、うん、まあ、八重山ヤシっていう、その、ヤシの群生林があって、うん、その、なんか、特別な固有種らしいんです、うん、そこにしかいないらしくて、そのヤシが。で、その、なんでしょう。まあ、言ってしまえばヤシの森みたいな、なんかすごい生い茂ってるところ、その、石垣行ったんですけども、ビーチとかじゃなくて、うん、そっちのヤシの方で、撮りたいっていうふうに、汗玉がなって、で、そこをメインで行くことになったんですね。で、まあ、そこメインで行って、ちょっとその、ビーチの方も写真撮りに行くみたいな、そういうプランで行ったんですよ。
なるほど。
で、この、あ、すいません、ちょっとなかなか話が
詰まって。って結構北の方ですかね、石垣の。
北ではない。
上
の、北ではない。北東の方に伸びてるじゃないですか、石垣って。すごい。
ああ、そうか。北東に伸びてるか、北東には行かないけど、はい、
まあ、中央、北側みたいな。
一応、上っちゃ上。なんとなく石垣って下の方がなんか、マックが、マックとか、なんかそういう、施設というか、お店はいっぱいあって、都会なイメージだけど、それよりかは全然自然がいっぱいある上の方って感じです
ね。なんでしょう。まあ、よくある観光地、まあ、カビラ湾が、その、北西の方にあると思うんですけど、まあ、その、もうちょっと奥、まあ、奥というか、うん、まあ、南側。に進むとあるっていうイメージですね。はいはい、で、
その辺に撮ったんだ。
まあ、ここがすごい汗玉気に入って、もう、ここが、ここで、これで石垣が決まって、で、ついでに沖縄が決まったみたいな、そういう流れでしたね。
あ、なるほど。むしろ、それメインで行き先がバチッと決まった感じなんですね。なるほど。
で、まあ、そういう、ちょっと今は、撮った場所の話をまずしないといけないので、まあ、その撮った場所の話をしたのと、あともう一つ、ちょっと要素が、まあちょっとこれ後でいいかな。で、その中で、まず、その、まあ、下見とかをしたんですけど、うん、下見というか当日のプランとして、その、我々午後から夜までのプランみたいな感じで、その、お願いしてて、その、っていうのは、その、彼の写真を撮るにあたって、その、写真を撮る、その、ロケの時間によってプランが決まっていて、その、まあ、1日拘束するといくらみたいな、半日拘束だといくらみたいな感じでプランが決まってたので、うん、まあ、我々午後から出発するプランにして、まあ、ちょっと休みにし、うんうん、ちょっとだけ安くしたって感じですね。で行ったんですけど、うん、まず最初に、その、撮る場所をいろいろ、その、まあ、最初に下見をして、で、その写真、彼が、ま、スケジュールとかを、で、ここでどれぐらい撮って、で、その後ここ移動して、みたいなことを考えてくれたんですけど、その、うん、元々のプランだと、近くに、その、米原ビーチっていう、まあ、そこそこ有名なビーチがあるので、まあ、そこでちょっとビーチの写真を撮って、うん、で、またヤッシーの方行って、ヤッシーの写真を撮ろう、みたいなことを考えてたんですけど、その、米原ビーチって言ったら結構人が多くて、うん、で、その、一応、その、降りて見てみたんですけど、その彼、写真家の彼が、ちょっとここ人多いからやめようみたいな感じで、もうすぐその案がポシャって、で、そしたらなんか Google でいろいろ調べてくれて、そしたらその、八重山ヤシの近くに、なんか、よくわかんないけど、なんか、行けそうなビーチがありそうみたいなことを見つけてきて、うんうん、でちょっとここも行って、で、近いから、その八重山ヤシの方行って、まあ、その後ここ行ってみようみたいな感じで、そこの下見行ったんですよ、その、ビーチの。うんうん、で、そのビーチは観光地でも何でもないので、全然、その、特に情報は、その、事前調べたらわかんないですよね。行ってみないとわかんないですけど、で、行ってみたら、その、なんかめちゃめちゃ私有地っぽいんですよね、雰囲気が。すごい、その、私有地の、なんか、よくわかんない、その、大きい建物の、隣にある、なんか、すごい、トンネルみたいなとこを通って、抜けていかないといけないような場所にあるビーチで、なんか、本当に行っていいのみたいなとこだったんですよね。で、その、抜けなきゃいけないトンネルに、ちょっと関係者以外立ち入り禁止ってバッチリ書いてあるんですよ。バッチリ書いてあって、あ、これダメそうだね、みたいな感じの雰囲気だったんですよ、その我々は。あと、その、一応そのメイクさんもいたんですよね。その、ちょっと後でまた話すかもしれないですけど、その、午前中に、 に汗様いろいろヘアメイクとか、その現地のフリーランスの方にお願いして、ヘアメイクとかしてもらって、で、その人も、ついでにその撮影手伝ってくれたんですけど、で、一緒に来てくれて、私とその汗様とその人は結構諦めムードだったんですね、その看板見て。まあでもその写真家は別にいいでしょ、みたいな感じで、どんどん突っ込もうとするんですよね、そのビーチに。ちょっと、本当にいいのみたいな。めっちゃダメって書いてある。いや、いいじゃんみたいな感じだった。外国人なんで。いいよ、いいよ。いけるよ、いけるよ。みたいな感じで、すごい突っ込もうつ。いや、やっぱ芸術家はちげえなって思って。
アートのためならちょっとぐらいのルール違反は。
まあ別に入るぐらいは確かに実害ないからいいだろうっていう考え方はなくはないですけど、そう、それちょっと圧倒されたんですよね。で、ね、ただ、そしたらそのメイクの人がファインプレイをしてくれて、で、その人はなんか、そのフリーランスでメイクやる前にちょっと観光のそういうその、なんでしょう、まあアクアスポーツ、アクアスポーツって言いましたっけ、マリンスポーツ関連のその観光のそのスタッフとかをやってたらしくて、で、その時の知り合いにちょっとここを入っていいかどういう場所なんかちょっと話聞いてみるみたいな感じで、ちょっと調べるつてを持ってたらし、持って出して、で、それちょっと調べてみるから、ちょっとそれまで一旦待とうみたいな感じで、ちょっと一旦そういう、なだめて、で、ちょっと後で、その、来れるんだったらここ来ようかみたいな感じで話をまとめてくれて、で、その、それで一旦、その場は、突っ込まずに戻って、で、八重山屋市の方に行ったんですね。で、そっちはなんかもう、その、下見とかそんなにいらないというか、まあ何回か来てるらしいので、いらないので、そっから撮影スタートしたんですよ。で、ヤシの方も、ヤシの、その、ところって、その、まあ、基本的に一本道なんですよね。なんか森の中に、なんかこう、その、なんでしょう、イメージだ、大勢とかの湿地とかで、なんかその木とか、その、なんか自然っぽい道とか、まあ、そんなに整備されてない、舗装されてない道とかを、その山道を登っていくみたいな感じで、まあ、ちょっと簡単な登山みたいなイメージ、まあ、ハイキングのイメージがいいと思うんですけど、まあ、そんな感じなんですよね。で、そんな感じで、ただ、その、やっぱり、その、結構記念の自然物なので、そのロープとか、その柵が張ってあるんですよ。で、結構バッチリ、その柵から出ないでね、みたいなこと書いてあるんですよね。そう。で、ちょっとこの前振りから分かったかもしれないんですけど、まあ、写真撮って。
そうだね。
で、ちょっと何回か、その、通路とか写真撮ってるわけですよ。通路とか写真撮って、なんかその、良さげな石を、があったんですよね。良さげな石があったんで、でそこ座ってみたら、もうスッと言うんですよ、はいはい。そこ座ってみたら、そこ座ってみてみたいな感じで、そのスッと言うんですよ、スッと。でも、めっちゃ出てるんですよ。めっちゃ出てるっていうか、その、枠の外、なんかもう、十何歩ぐらい歩かないといけないんですよ、その場所って。いや、待てと。ダメだろ、思って。いや、ちょっとやめとくっつって。本当にみたいな。いや、いいじゃん、あの石、みたいな感じで、めちゃめちゃ勧められたんですけど、いや、ダメでしょって。これはダメだから、って言って、抑えて、行くのやめたんですよね。で、行くのやめたんですけど、でも、ちょこちょこ、その、まあ、我々の態度を気にしてかどうかわかんないですけど、結構やっぱその柵とかギリギリを攻めるんですよね、彼が。やっぱりいい画角を撮りたいみたいで。なんで、その、ただ、まあ、さすがに足は出してなかったと思います。私の見てる範囲では、その、一応ルールは一打せずに撮ってくれたんですけど、多分、その、はい、我々がもうちょっとマナーないタイプだと、まあ、多分普通にズカズカ入ってんだろうなっていう感じでありましたね。
ああ、なかなかありますよね。映えスポット撮るために、なんかインスタグラムの映えスポット撮るために結構危険ななんか列車が通るんだけど映えスポットだからって言ってなんか惹かれかねないような危険な場所とかでなんか列車のなんかレールの上とかで写真撮ってる危険な状態とかあるけど、まあ基本はそんな危険なことはないかもしれないけど、まあその一応地元の人とか立ち入り禁止って言われているからね、なんか理由があるかもしれないので、まあ守った方がいいっていうのはその通りで、ちゃんと小森さんとか真麻さんも一応ルールに逸脱しない範囲でちゃんと上にフォトを撮ってはきたけど、カメラマンはアート気質が強いがゆえに、いいが撮りさえすれば別にちょっとぐらいルール逸脱してもいいっていう、そこはちょっとなんか、なんだろうな、ずれはあった
かもしれない。あれは、かなりびっくりしましたね。わかるんですよ。なんかそういうのって、そのさっきアルビさん言ってくれたように、やっぱインスタとかで映えたいみたいな素人が、まあちょっとルール逸脱するみたいな結構問題になると思うんですけど、違うじゃないですか。プロじゃないですか、完全に。
そうっ
すね。おい、大丈夫かみたいな。どっちかっていうと、すごい心配になっちゃいましたね。もう、その、プロなのに大丈夫、コンプラ大丈夫みたいな感じで気持ちになりました。
確かに。プロほどそういうの気にしてそうではあるけど。まあ、いろんな流派があるのかな、プロの中でも、なんか、俺は攻めるぜっていうのの一番記憶にいた人だったのかもしれないですね。
まあまあ、ちょっとその、まあ文化の違いとかもしかしたらあるかもしれない。まあまさにそんな感じかもしれないですけど、ちょっとそういう圧倒のされ方をしました。で、まあその、まあヤシの中でも、まあありましたし、で、その、まあヤシからビーチに向かうときに、その、普通に歩いていくんですけど、その、サトキビ畑とか、あとそのバナナ農園みたいな感じの、その、 あるんですよね、うんうん、でなんか多分その、まあ、10月なんでそんなにやってないというか、うん、その休館っていうかなんていうんですかね、その休校というかなんか特にその、うん、機能はしてないみたいなんですよね。でも、まあうん、そこはまあこういうとこは大丈夫だかって言って普通に行こうとしてました。もう普通にその私有地に入ろうとしてて、まあでもまあ確かにサトウキビとかはギリギリセーフかなと思って行ってて、でそのバナナはそのなんか我々ちょっとその普通に流されてちょっと取っちゃいました。ちょっと今ちょっと思い出してぎょっとしてるんですけど、その数枚だけなんかバナナっていうかよくわかんないですよね。なんかバナナそこはもう普通にその、うん、なんか放棄農作みたいな感じになってたので、まあその自然ほどじゃないからっていうふうにいうところで取ってたんですが、うん、あれよく考えたら流されてましたね。今気づきましたそれ。
でも写真はどうですか、結果的にはいい写真は なんだかんだ撮れちゃったみたいな。
あ、そうですね。まあバナナとかは、まあちょっとどうなんですかね。でも結果的に言うと、やっぱもうそのめちゃめちゃ写真うまいんですよ、うん、その人。すごいうまいですね。もうびっくりしました。その撮ってる時の見せてもらったんですけど、やっぱ画面小さくてそんなにピンとこなくて、で、後からその写真もらったんですけど、うん、もうやっぱ全然違うんですよね、本当に。
う
ん、もう。で、ただ、その、写真の、その、撮り方というか、その、撮る時も、あの、指示がめちゃめちゃ細かいんですよ。うん、もう、ちょっと
そうなんだ。腕何度ずらしてとか。
だから、彼が納得する、彼が納得する角度までちゃんと体を揃えないと写真撮ってもらえないんですよね。
マジかー、すごいな、もう絵ができてるんだから、頭の中で。
基本的なパターンは、今思い出したんですけど、まあ、同じ場所で立って、二人でその近くに立って、で彼が指さして、じゃああっち見て、と。左の方を指して、で、こっち見て、右の方を出して、で、あ、ちょっと顎ちょっと引いて、みたいな。で、顎もちょっと、またちょっと右、みたいな感じで、この、それも結構あれなんですよ。やっぱその、本当は英語分かった方がいいんでしょうね。その日本語なんでちょっと指示はしにくそうなんですよ。細かい指示とか、まあ苦手というか、そんなに飛ばせないみたいなんで、もうなんかこう、たまに英語が混ざりつつ、みたいな。ちょっとどんな英語だったか覚えてないですけど、英語とかボディーランゲージとか、あとその隣に一緒に来てくれたメイクさんを、そのちょっと呼び出して、そのメイクさんにちょっとそのモデルやらせて、ちょっとこうじゃなくてこうみたいなことを急にやらせて。
なるほど。
みたいな感じでしたね。もうずっとで、その設備伸びてるとか、全然足りてないみたいな感じのことを、もうずっと、本当に、もうかなり細かい指導を受けながら写真を撮って、で、まあその中で、その、何でしょう、なんか演技指導みたいなこともされたんですよ。その、なんか彼が、ちょっとなんか、その本気度が足りないと思われたのか、お前らはちょっともうちょっと、その、何でしょうね、その、彼曰く、その、なんかやっぱその、リアルにやらないとっていうのは演技じゃなくて、本当にやらないと、その、全然いい写真撮れないっていうことを言ってて、例えばその、草を食べようとしてる写真を撮ろうとしてる時に、その本当にその、なんか結構大げさに大きな口を開けて、ガーみたいな感じで、草に迫ってるようなことをしてると、まあ、これ全然いい写真撮れないんだ、これじゃと。本当に草を食べてる写真を撮れちゃったら、こうやって実際食べなきゃダメなんだって言って、本当にその草食べたんですよ、その人。
確かにね、本当にただ食べてやるぞガオーみたいな感じじゃなくって、ちゃんと食べないと、それは演技じゃなくて真摯にやらないといい写真は撮れない
っていうことをやられて、やっぱちょっと芸術家ちげえなと思いました。草食べるんだなと思って。
まあ、ハートは伝わった感じですよね。そういう意味では。本気でやらないと、これは許してもらえないって。
なんか、まあ、我々は撮ってもらったらそれで終わりですけど、向こうはやっぱ、その、作品が名刺になるタイプの仕事なので、
確かに。
まあ、ちょっと半端なことできないですからね、そもそも。まあ、あと、まあ、本人の、そういうこだわりって当然芸術家っぽいので、あると思うんですけど、
うん、
なんで、あと、で、それがヤシで撮ってる時なんですけど、で、あとその、謎の私有地を最初にその、突っ込もうとして、みんなでなんとか止めたビーチなんですけど、あれはなんか連絡取ってくれて、そしたら、まあ別に行っても良さそうだっていうことが分かったので、行くことができたんですよ。で、行ったら本当に結構、まあちょっとゴミは多かったんですけど、もう普通に誰もいなくて、結構いい雰囲気だったんですね。で、その中で、そのビーチの写真も無事撮れたんですけど、その、やっぱり、その、彼はなかなかすごくて、その、まず最初が、まずそのちょっとその、とりあえず靴を履き替えなきゃいけなかったんですね。その、革靴みたいなやつで撮ってたので、まあ、一旦ちょっと B さんに履き替えなきゃいけなくて、で、B さんに履き替えてたんですけど、もうその時から海入りなってずっと言われてたんですよ。その、とりあえず膝ぐらいまでで行けるっしょ、みたいな感じで。で、行ってて、で、もう、汗様は、その、あんまり考えずに入ったんですけど、私は、ちょっと、この後タクシー乗るから、ちょっと嫌だなと思ったんですよ。
あ、足ベッドつくし、ね。
ちょっと、大丈夫かなと思ったんですけど、で、バスタオルとか持ってきてなかったんですけど、でも、一応、その、まあ、頑張って、その、めくって入ろうとしたら、ちょっとめくんのはちょっと違くないみたいなこと言われて、まあ、しょうがなく。
え、マジで
普通に、
普通に
濡れたまま入りました、もう、とりあえず。で、ちょっと後で、その、見つけ、一応、その、長いタオルでなんとかなりそうだったので、一応入って、で、私は、それは、汗様と、その、写真会 り、根負けして入りました、海に。
お
まあでも、言うて膝半分ぐらいだった気がしますね。最初は本当足首だけのつもりだったんですけど、どんどん潮が満ちてきて、普通にふくらはぎぐらいまで使って、撮って、っていうふうに撮ってたんですけど、まあやっぱその、後で見ると、やっぱり水の中入ってる写真ってやっぱ映えが全然違うんですよね。
ああ、確かに。さっき一応教えてもらったのって、その系の写真調べると、水に二人で入ってってみたいな写真もあったから、うん、なんかイメージはそれで持ってるけど、まあやっぱ映えますよね、水の。なんか動き一個一個もそれだけでも綺麗だ
し。だからやっぱ、まあ推してる理由はあったんだなと思いました。この。でも、なんかでもその中で、個人的に一番すげえなと思ったのは、その初見のビーチに入ったんですけど、入った時から、その写真家の方がもうめっちゃ焦ってるんですよ。すごい全然時間ないよこれみたいな感じで、その地形をパッと見た瞬間に、うん、あ、ここもう40分ぐらいでここの、その太陽が落ちて、この場所はそのいい写真撮れなくなるから、すごい急ごうみたいなことを言い出したんですよね。で、そしたら本当に40分後ぐらいになったら、もう全然暗くな、そのちょうど日陰になっちゃっていい写真撮れなくなって、
あ、
その初見の場所でもやっぱすぐ分かるんだな、ずっと撮ってるとってかなり感動しました。
あー、へえ、そっか。もう石垣がメインなんですかね。
いや、
そういう意
味だ、もう石垣は全然メインってわけじゃないですね。
あ、メインじゃない、初めて来たはずの場所、はい、来たんじゃないかと思うはずの場所だけど、そういうなんか日の出方とかで、あ、もうこれ40分しかダメ、 あるんだな、すごいですね。
あれはあの能力を感じました。で、で、その後、で、帰りなんですけど、また帰りに、帰りはタクシーでみんなに乗って帰ったんですよね。その4台分のタクシー、もともと手配しといて、うんうんうん、で、そのよくわかんないビーチの入り口のところに止めてもらってて、ここですって言ったら止めてもらえたので、で、その、結構その、市街地まで遠いんですよ。そのさっき少し話も出たんですけど、そこって、普通に車で1時間弱ぐらいかかるので、その間乗ってたんですけど、その間、多分写真撮る方は暇なんで、普通にカメラ構えたりとかたまにしてたんですよね。で、それでその写真待っててくれたんですけど、で、そのタクシー乗ってる時に、一回、なんかその、前の方に動物が道路にいて、なんか鶏が道路に出てて、で、一回そのタクシー止まったんですよ、ちょっと。ちょっと減速して、出るまで待ったんですよ。で、その写真撮ってたんですよね、彼が。その鶏の写真撮ってるんですよ、そのタクシーの中で。で、鶏の写真撮ってて、ああ、面白い写真だなと思って見たら、その鶏の写真がめっちゃかっこいいんですよね。
あ、そうなんだ。もうその、ちょっとした、一枚だけでセンスがめちゃめちゃほとばしっちゃって
る、はい。あの苦手のシーンこんなかっこよく撮るのみたいな。
すごいな。
だから、ちょっと、やっぱアーティストはちげえなと思いました。やっぱ縛られちゃダメなんだな、ああいうアーティストは。でもちょっとルールは守ってほしいと思ってます。
まあ、そういうところの、まあ、ルールとの戦いみたいなところも、まあ、あるのかもしれないですね。いい絵を撮るためには。
まあ、そうっすよね。まあ、何でも言うこと聞いてるだけじゃうまくいかないっていうのはあるかもしれないですけど。まあ、でもちょっと、やしは守っていただきたいです。
まあまあ、まあ、そんな形で。まあ、でも、出来栄えというか、撮った絵は全部、もう卓越してすごい良かったっていう結果には繋がったってことですか？
いや、そうですね。本当にすごい、めちゃめちゃいい写真もらえて、本当に良かったです。
ありがとうございます。で、この、どうだ、旅行はしたんですかね。なんかそれだと結構メインの、多分アクティビティというか、撮影ウェディングフォトのところが本当にメインで、はいはい、それ以外の何かは、まあ、旅行みたいなのはあんまり感じだった。
石垣は3日間いたんですけど、その写真撮ったのが2日目で、で、その1日目は無理やり夜に着いたので、一応朝から使えて、で、3日目は午後から出たので、実質的には1日半ぐらい使えたんですね。で、その1日目は、まあ、よくあるルートであるんですけど、その、カビラ湾に午前中、いや、午後かな？午前中竹富に行って、で、午後に、その、カビラ湾に行く、みたいなプランで、その、普通に、まあ、割と、この日程感としては割と特感というか結構キツキツなんですけど、まあ、それで一応、主要な観光地として巡ることはできてます。
おー、
すごい。ですね。で、ただ、やっぱその、一日、やっぱ一泊二日の 1.5 日で石垣と竹富巡るって結構、その、若干無理があるプランなので、その、竹富の半日も、もう朝一で行って、で、その、普通に午後1時、2時とかの、その、フェリーで帰らないと間に合わないみたいな感じでしたね。なので、その、竹富はレンタカーがなくて、そのレンタサイクルしか、レンタサイクルといっても普通のママチャリなんですけど、そのママチャリを借りることができるんですけど、まあ、その、まあ、ママチャリ借りるとこに、その、 あれですね、あの牛舎ですね、あの牛の、うん、牛さんに連れられて、その牛さん水牛の牛さんの、なんか牛さんに連れられる車みたいな感じの、そのなんて言えばいいですかね、あれに、うん、水牛車ですね、やっと出てきた水牛車に乗って、その竹富の集落を一周回って、でそのガイドの人がその民謡とか歌いながら、うん、その解説とかしながら回ってくるみたいな、その定番と定番のツアーがあるので、まあそれに参加して、でその後はあの、うんうん、自転車で回るみたいなルートにしたんですけど、その時間がなさすぎて、その自転車で行きたかった場所がカイジ浜っていう、まあ、あの、アステ様が大好きなカイジ君と同じ名前の。
ああ、カイジ。結構でも、島の中だと西の端の方っぽいから。
はい、なので、あの、自転車爆走タイムなんですよね、これが。
まあ、武骨な岩場ではないのかな、ゴツゴツしてるようなところもあるのかな。
まあ、海浜は、あの、一番有名なのは多分星の砂なんですよね。その、
あ、
は
い、星の砂か。
ペッて手のひらに砂をつけると、結構その星の形みたいな砂っていうか、あれはサンゴ礁のかけらなんですけど、うんうんうん、っていうのが手につくっていうのが有名で、うん、まあ、あとはもう単純にめちゃめちゃ海が綺麗っていうところですね。
あー、確かにいいな、なるほど。
そうですね。まあ、本当はもうちょっとゆっくりしたかったんですけど、ちょっと時間が。
あ、そうなの、自転車で爆走して、こう、その星の砂を見て、
星の砂を見て、
時間がない。
すっげー綺麗っつって。多分、10分、20分ぐらいしか時間なかったんですよ、海地浜。
こんないいとこ来てんの。
で、ちょっといろいろ写真見て、で、ちょっとチャプチャプして、すごいめっちゃ綺麗みたい、めっちゃ見えるみたいなことをして、ちょっとなるべく粘ったんですけど、やっぱ時間がないので、で、一生懸命チャリンコをすっ飛ばすみたいな。
ああ、本当に弾丸ですね。あんまそこでゆっくりするスケジュールを取ってはいなかった、はい、
そうですね。まあ、ちょっとこの旅行全般に言えるんですけど、ちょっとコモリンが、あの、この旅行にあたっていろんな観光地を調べて、で、基本的には、なんかそんなに、その、うん、なんでしょう、もう、とにかく巡りまくるみたいな旅行はそんなに考えてなかった、なくて、そのなんかその手持ち無沙汰になったりとか、そのプラン B としていろいろ知識あった方がいいなと思って、その、いろいろ調べたんですけど、うん、で、いろいろ調べていろいろ話してるうちに、そのプラン B がいつの間にかプラン A になっており、行きたい場所が増えすぎて、その、すごい過密スケジュールになって、その、結果として今回の旅行、だいたい6時か7時に起きてましたね、うん、7日間ずっと。
早っ。もうフルで1日を満喫してやるぞという意気込みが。
いや、結構しんどかったですね、普通に。
今日も6時間。
あれこれ、8時のバスとかに乗るから、これよく考えたら6時ぐらい起きなきゃダメじゃねみたいな。そんなことが多発してました。
毎日、まあ、早めに寝ればって感じだけども、もしかしたら睡眠不足になってたかもしれない。
あ、そう、そうです。まあ、意外となんとかなりました。でも。なんで、も
う
本当に仕事の時よりよっぽど全然早起きしてましたね、本当に。
ほうほう。で、これで回ってたの、まあ、その、竹富島は、水牛の車とかで、はいはい、まあ、観光してたけど、他の、まあ、沖縄とかかな、なんか車に乗ってたみたいなのもあってってことですかね。俺たち。
そうですね。
不安しかない。まあ、そうですね。まあ、度合いによりますね。ペーパードライバー、私もペーパードライバーだからわかるけど、本当にのガチのペーパードライバーは結構やばいっちゃやばい気がするんだけど、どうでした？久しぶり乗ってみて。
一応説明すると、石垣は、レンタカー使わなかったんですね。一応バスとか、その公共の交通機関のみを使って、うん、で、あれですね、ちょっと疲れるのダメだなっていうね、その2日目がメインで行ってるので、1日目になんかいろいろうろ、その多分、まあ、あんまり車、慣れてない場所で慣れてない運転すると疲れるなっていうのもあって、ちょっとか、あと事故ったりしたら本当に嫌だなっていうのがあったので、うん、ちょっとその車は使わず、うん、で、沖縄の本当はさすがに車使わないと観光できないので、うん、レンタカーを借りてっていうプランで行ったんですね。うん、で、先ほどから、アナビさんが、キーワードを出しているように、私とアジさんは完全なまあ、基本的にペーパードライバーなんですよ。で、で、結論を言うと、ペーパードライバーで、どうで言うと、私の方がペーパーなんですよ。そうです。私の方がひどいです。自慢じゃないですけど。
じゃあ、一応、それだったら、まあ、まだ、なんだろうね、ペーパードライバーの中にも序列があるとすると、はい、まだ運転がした、なんだろうな、数年 ?3 年、4年、10年とか20年じゃない、はい、3、4年ぐらいだった方の、どうなの？汗様は一応運転したことはあるってことなんですか？
汗様は、多分年単位というわけじゃないと思うんですけど、多分、大学が、地元の大学に行っていったので、まあ、その時にたまに運転してたみたいな感じですね。うんうんうん、 多分車は持ってなくて。
じゃあ。
ただ、その、基本的に車持ってなかったですけど、なんか時々運転する機会があって、みたいな感じで。で、それで、今10年経ったみたいな感じ。多分10年間は東京来てから多分全然運転してないみたいなタイプですね。で、
どうだろう。沖縄ならどうなんだろう。ワンチャンみたいな。都会の細い道とかかなり無理じゃないですか、ペーパードライバーにと
って。いやー、難しいですよね。で、汗さんはそんな感じなんですけど、
どうでした？
私はもっとひどい。全然ひどいですね。はい、私は、一応言わなきゃ、取ってからまともに運転したのが3、4回くらいなので、しかもそれも、なんか特に用事があったとかじゃなくて、もう親から、もうこのままじゃ運転できなくなるよっていうことを言わされていて、で、その実家帰って、実家帰った時に車の、練習という形で少し付き合ってもらって、で近所の洋歌堂に、でバックで駐車ができずしょうがないから前から止めて終わりにするみたいな感じのことを、多分3回やって、で1回だけその茨城実家なんですけど、茨城の高速でちょっとその少し遠出をするみたいな経験をして、っていうので多分計4回、多分20代の頃にやってっていうのが私の運転のすべてですね。
高速入るのとか、まあ、かなり怖そうではありますけど、
まあ、でもなんか、平日のガラガラの時に行ったんで、なんともなかったですね。
ああ、はい、じゃあ大丈夫か。
あ、で、なんか私、なんか東京で免許取ったんですけど、私の教習所、高速の教習がシミュレーターでしかなくて、なんで、そうです、そうです。だから実際の高速の合流みたいなのはそこで初めてでしたね、一応。なんで、まあ、もともとそんなに運転するつもりなくて、で、もうこんなになっちゃったから、もう、私はもう絶対にもう、基本的に運転はできないだろうなと思っていて、で、汗さんも当然そのこと知ってるので、で、もう私がナビ役で汗様が運転役だったんですよ。でただ汗様も不安だったので、一応そのペーパードライバー講習みたいなのも一応私がもう当然弱い立場なので、もしも必要でしたらいかがですかみたいな声掛けをして、そしたらもうやりたいやりたいっていう感じで、多分1、2回行ったのかな、1、2回行って、で汗様は結構、まあ、全然できる方ですよって言って褒められて帰ってきたみたいな感じで帰ってきたんですね。で、まあ、そんな感じだったんですよ。でただ結果から言うと、このレンタカーはもう非常に、事故は起きなかったです。大丈夫でした。事故は起きてないです。交通事故は起きなかったんですけど、かなり険悪になりました、この結果。
なんで運転自体が怖すぎて、どうしても口を挟みたくなる感じであったってこと？
違いますね。私のナビが全然うまくいかなくて、で、汗様はもう本当に緊張しながら運転をしてくれていたんですけど、私もナビはまあ普通に目的地入れるじゃないですか。目的地入れて、で、ナビで、はい、ここ次左だなみたいなのは、分かっていて、で、次左だよとか声かけるんですけど、やっぱナビってちょっと時差とかが、ラグとかがあったりとか、あと曲がるとこって、結局目視しないと分かんなかったりするじゃないですか。ここのローソンがどこが見えるみたいな感じなので、やっぱその。
だから、こっから200メートル先の十字路になんかローソンがあるから、そこを左でとかっていうのを結構自分で地図でリアルタイムでパパパってなんとなく目算で言わなきゃいけないっていうのがあって、直前に言われてもそんなの見逃しちゃうよって怒られちゃうっていうのは結構ある気がする。
だから私はやっぱちょっと予習が足りなかったんですね、結局。予習が足りなかったっていう整理はしてるんですけど、一応当然今回のルートとか、予定とかは大体私が作っていて、で、その時に道とかもこの道通ろうみたいな全部決めてたんですよ。我々素人なので、まあ、この道通りましょうみたいな。で、この道はこのルートがあってみたいな。大体の道の形状とか、で、どの方角に大体向かうとか、で、どの方角に行くにはこういうルートを通るみたいなのを、調べてはいて、で、一応 Google マップで調べたスクショとか全部旅用のドライブとかに貼ってて、で、私は完全にそういう把握はしてたんですけど、さすがに細かい道の曲がり角とかは把握してなくて、で、まあ、どうしてもその辺は当日目視になるかなと思ってたんですよね。で、なんですけど、ちょっとやっぱりうまくいかなくて、どうしても。ちょっとここで右曲がるって言っても、ちょっとそんな急に言われてもっていう感じで、言われてしまい、で、ちょっと私で、やっぱなんだかんだ、まあ、私はちょっとナビとしては下手くそではあるけど、まあ、ベストエフォートですと。これ以上は、どうしてもちょっと初見の土地で、旅行先で完全にナビするのはちょっと難しいです、はいはい。その辺は理解してほしいみたいな気持ちがあるんですよね。なんで、そこでちょっとすれ違いがあったんですよ。なんで、なんでしょうね。だそれ、すごい、まあ、汗様で、お前、運転しねえくせに、お前、運転しねえくせに何もできねえってどういうことだよ、みたいな感じなわけですよ。で、私で、まあ、そうおっしゃりますけど、私もちょっと初見の土地で、で、調べて、で、道は大体頭に入ってますと。で、そんなに間違えてませんと。で、間違えることあるんですけど、どうしてもちょっと目視になることがあると思うんですよ、と。許してくださいよ、みたいな感じなんですけど、なかなか理解が得られず、で、レンタカーで、2日間ぐらいやってたんですけど、 ど、やっぱりその、うん、で、車に乗るたびにちょっと仲が悪くなり、で、その目的について何か食べたり何か見たりすると、ちょっとお互い機嫌が良くなり、戻り、みたいなことを繰り返していて、
うん、
で、その、レンタカーを借りた2泊3日で借りていて、で、1日目は、まあなんだかんだお互い、その、なんとか、その、無事に、その、まあ、特にそんなにその、大きい揉め事にはならず、その、無事過ごせたんですよね。まあ、普通に楽しく、まあ、ギスギスしながらなんとか着いて、まあ、その日は、ま、空港からホテルまで行く日だったんですけど、結構、去年長かったんですよね。まあ、でもなんとか乗り切って、で、ただ、二日目に、その、結構その、北の方ではないですけど、その、読谷村、の方で、ちょっとこう、暗い道出してましたけど、沖縄の大体真ん中あたりですね、はい。その真ん中あたりが結構そのリゾート地みたいになってて、そのあたりのそのホテルに泊まったんですけど、そこから、その日はちょっといろいろ予定は動いたんですけど、結局そのチュラミの方、チュラミとか氷島っていうその有名な観光スポットがあるので、まあその辺に行こうみたいなプランになったんですよ。で、その日に、その、とうとう、その日にいろいろ、その、うろちょろ、まあ当然運転をしながらいろいろ寄りながら行ってたんですけど、ちょっととうとうその日に、このお互いというか、その氷島に着いたんですけど、氷島は結構その駐車場所に入ったりとか、その結構その観光施設があるんですけど、そこの駐車場所に入るのにかなり手間取ってしまって、そのなんか行ったり来たりしちゃったんですよね。その行って入れなくて、ちょっと行ってみようと思って奥まで行ったんですけど、そこがちょっとなんかまた U ターンでしにくいところになっちゃって、でいろいろ行くしかなくて、ちょっとどうするみたいな感じで、でどうすんのみたいなこと言われて、で私もそんなプラン用意してないので、どうしようみたいになって。答えられず、で、戻って入ったら、今度はなんか業務用の、なんか場所に、バスの、なんか、ロータリーみたいなところに出ちゃって、で、こっからどうやって行くのみたいな感じ。こっから行けんのみたいな感じになって、で、ただなんかいろいろうろうろして、で、最終的になんとか入れたんですけど、そこで、もう、ちょっと我慢ならんみたいな雰囲気になってしまい、その、氷島の観光センターみたいな、その、なんか、フードコートみたいな場所があったんですよ。その、観光施設の、その、なんていうんでしょうね。なんか周りに、ちょっと、その数軒、飲食店が、なんかソフトクリームのお店とかが入ってたりとか、なんかおにぎりのお店が入ってたりとかしつつ、そのなんかアンテナショップが入って、果物とかサトウキビとか売ってたりとかするところに、なんかちょっと椅子がいくつか置いてあるみたいな、椅子とか机とかが置いてあるみたいなところがあって、そこにちょっと二人でちょっと話すか、みたいな感じで話し合いをすることになり、はい、私はこれを心の中で氷島の階段と呼んでるんですけど、
戦争の将軍同士が、トップ階段みたいな感じで、
ちょっとここで交渉を行うしかない。なので、そこで、さっき説明したような、私の主張と、男性様の主張を、すり合わせることにしたんですね。
はいはい。いや、はい、大事ですね。
これ、今までの、一緒に暮らした中でも、なかなかトップレベルに険悪なく瞬間ではありましたね。
そっか。まあ、あんまり運転し慣れてないと、結構ナビが完璧にやって当然みたいな感じになるのかな。結構なんか、まあ自分も人の車乗ってナビみたいのするけど、そんなに常にうまく、まあ知らないとちょっとね、やっぱりうまくいかないっていうのは分かってるし、まあ運転する側もそれでなんか見逃しちゃったりとか、うまく駐車場所が分かんなかったりとかしてても、なんだろうな、まあそう、まあそれはそうだよねっていうから、まあそこはやっぱり、すり合わせ、ね、すれ違いがあるところはすり合わせは必要だから、まあトップ階段がじゃあ、この氷島
階段が行われたんですね。で、それでやっぱり、はい、やっぱ多分、汗様は結局、そこでは、まあそこまで、ちょっと、まあでも旅行中だしみたいな感じで、なんとか、その、
私は、はいはいはい、まあ楽しくね。
ちょっともうちょっと頑張りますっていう形で、その形でというか、ちょっと私の事情も理解していただいて、ちょっとうまくいかないこともあるという話はして、ちょっとそのナビは必ず全部できるわけじゃないです、わけの場所ではっていうところは理解していただいて、で、私で、まあただ、その、まあ現状だと、今のナビのやり方だと、ちょっとうまくいかないってことが分かったので、これからはちょっともうちょっと頑張ると思って、で、なので、これ以降の運転は、私はもうすべての曲がり角を必ず Google ストリートビューで確認をして、その、全部ここで曲がるっていうのを必ず絵でインプットして、絶対間違えないようにして、その上でやってましたね。なので、その、もう、カーナビは使わなかったですね。その車の。
あ、カーナビだとちょっと。
いや、カーナビだと思う。
カーナビは
全然遅いですね。全然遅いし、結局その道の分岐が分かんないじゃないですか。その三差路とかになってたら分かんないですよね、結局。
まあそうですね。こう道なり200メートル先左ですとかって言われてもピンとは来ない。
だから200メートル先だと遅すぎるんですよ。もう多分5キロぐらい先で早くしないと我々はできなかったんですよ、それを。なんで、もうすべての曲がり角について Google ストリートビューでこう一個ずつ見て、携帯で。で、そのこの景色を私が覚えて、次左ですっていうのを、次の次左 ですっていう感じで必ず言えるようにして、うん、でそれでそのなんとか以降の運転は無事に、うん、そのやり方を覚えたんでうまくいったって感じでしたね。
すごいな。まあそれまあ多分ある程度ペーパーであれなんですかね、そういう道をこういう観光地の道とかを走り慣れてる人だったらもう少し勘が働いて200メートル先でとかでも行けたかもしれない、うん、まあどうなの、もしかしたら道が難しかった可能性あります
よ、うん、そうです
ね。そういう細かい細い道とかっていうのはそもそもが、うん、まあそういうちょっとしたミスをある程度まあ まあ道間違えちゃった、じゃあこっちで迂回していこうかっていう、うん、なんかあのリカバリーがあの運転しながらできればまあそこまででもないような気はするけども、まあまあそれなりにこう緊張しながらね、ペーパーでやってると
まあでも、アセ様としては、まあ、私もちょっとリカバリー全然いいじゃんっていう気持ちはあるんですけど、多分アセ様としては、やっぱりその全然慣れてないので、うん、なんかミスると、やっぱ事故につながりかねないみたいな、
そういう。あ、自分のせいだという、はい、な感じになるのも嫌だし。
そういう気持ちがあったんです。多分リカバリーは多分慣れてる人だったら全然できると思うんですけど、ちょっとなんかトラブルというか、その予想外のことが起きると、うん、やっぱアセ様慣れてないので、なんかこう間違った操作とか、うん、その逆走とかをして、その正面からぶつかるみたいな、そういう大きな事故を起こしてしまうみたいな、まあまあ、そういう多分危機感があったなと思うんですよね。はいはい、私は多分その、そこまで分かってなかったんですよ、結局氷島の階段まではその階段をすることによってちょっとそういう理解ができたんですよね。
あなるほど、汗様汗様ですごい厳しいところで戦ってたんだ
って感じ、はい、お互いすごい苦しかったんです。
階段大事です、
はい、まあ、ちょっと直接的にはそういう風に言ってなかったですけど、やっぱ様子見てやっぱ運転慣れてない運転するのやっぱすごい大変なんだなっていうのはちょっと分かったので、ちょっと私がもうちょっとナビを頑張ってうまくできるんだろうって思って、うん、でそれでその時は氷島まで行って、まあ普通に氷島楽しかったんですけど、で、氷島から、なんかその新メソッドによって、チラヤミ水族館まで行って、で、チラヤミは特に、スムーズに行くことができて、あの時本当に嬉しかったですね。
ああ。すごい。
無事着いたと思って。
リゾート旅行とは思えないような感じの緊迫感あるけど。そう、
いや、ちょっとレンタカーは、ちょっと今後は、ま、この作戦しつつ、ちょっとその、我々がレンタカーで旅行するときは、ちょっとそういう、なんていうでしょう、その、ちょっとコストを高めに。
う
ん、
ま
あ、
ね、運転、そうそう、慣れてたりとか、そういうのが好きな人だったら、まあ、ちょっとぐらい伸びても、とか、その、リカバリーあっても気にしないけど、はい、ペーパーでいきなり運転しろって言われて、なんか、それはそれでよくわかんない道とか行っちゃって、あーってなるのは、ま、わかるから、そこはちょっと、確かに、いろいろ、組み込むときはコスト高いぞって思って組み込むっていうのは、なんか、そうかもしれない。
勉強になりました、本当に。で、それで、
面白い。
で、まあ、そんな感じで、いろいろ、なんとか運転を、こなして、で、今話したのは2日目で、で、3日目が2泊3日で返す日だったんですよ。で、3日目も、ま、無事運転は終了して、で、その返す場所が、レンタカーを返す場所が、なんか大きい商業施設の中だったんですね。で、そこで返して、うん、で、なんでそこで返したかっていうと、そこは汗様のご褒美の場所だったんですよ。で、
ご褒美。
で、うん、ここがなんてかっていうと、私が去年アラビーさんのアドベントカレンダーで書いた、ティーギャラリアに、
ああ、あれか、あれか。
ティーギャラリアに、ちょうどそのレンタカーの支店があったので、そこに返して、で、そのまま汗様が免税のなんか化粧品やりなんなりを買うっていう、その苦行のご褒美をそこで与えるっていうルートだったんですよ。
あ、そうなんだ。あそこにたどり着く免税のところは結構最後の方の、なんかゴール視点みたいな感じの話だったんですね。はい、ああ、繋がりました。あのブログと。
そうなんですよ。だからあれは、汗様のご褒美のために行った。まあ、もともと行きたいって言ってて、で、たまたまそこがそのレンタカーの営業所があったので、でここに、そのじゃ帰りにちょうど寄れるから行こうかっていう、うん、そういう、なんか、あんまり報酬的な面は、なんでしょう、そこまで重視してない形で予定には組み込んだんですけど、うん、もう結果的にはもう解放感と、その汗様へのご褒美みたいな感じで、本当にありがとうございました、みたいな感じで、なんですよ。で、そんな中、私、汗様が選んでる間、もうマジで、あれですね、その、ブログに書いたような、
あ、はいはい、
なんかジェットコースターを見せてみたいな一人で楽しむことになったんですよ
ね。まあ、一応その、なんですかね、そのアドベントカレンダーの文脈とか知らない人向けに補足すると、私、アラビーが去年の年末にアドベントカレンダーという企画で、25日までクリスマスを待つ形で、まあ、各自一人一人、まあ、何かしらコンテンツというか、まあ、ブログなり、まあ、何かしら曲なりというか、好きなコンテンツをリリースしていくっていう企画 稿していて、そこでコモリンさんが20何日かなあたりでこうこの沖縄旅行の免税店の免税ってまあどういう税法とかなのかな、うん、こうルールで運用されて決まってる制度なんだろうかっていうのを調べた結果、まあいろいろこう頭の中でぐるぐる、実は免税じゃなかったみたいな、うん、なんかそういう話とかもこういろんなミステリー小説家のように、免税制度、沖縄の免税店の免税制度はどういうルールのもとにちゃんと保障されてるのかっていうのを、解き明かしていったみたいな、そういうプロセスがブログにしてリリースしてくれて、で実際そのアドベントカレンダー、自由帳アドベントカレンダー企画の中だと一応アラビー賞という形で、まあ、一番面白い、私的には面白い記事だと思って選んで、はい、させていただいたというので、まあはい、このポッドキャストでも一応振り返りの中ではそういうので触れてはいますという、はい、
すいません、はい、大変光栄でございます、
うん、なるほど。じゃあそういう緊張感があった運転の上で免税店たどり着いてよかったっていうので、まあ小森さん的にはそれが免税のなんか仕組みを考える場所としても、まあ、なかなか思い出に残る土地になったということ、う
ん、
そう
です
ね、
もしかしたらですけど、阿瀬さんはそうかもしれないですけど、私も多分ナビとか大変だったのでちょっとハイになってた可能性ありますね。そのそれでその多分普段はまあちょっと帰ってから調べようとかあると思うんですけど、もう本当に歩きながらこうやって携帯見て調べてずっとみたいなことしてたので、
ああだからか、あのブログ自体もすごいなんか緊迫感というか普通あんなに集中力を持ってあの旅行してる最中に考えないぐらい細かな緻密な思考があのブログにまとまってるから、なんでこんなに緊迫感というか集中力を持ってこのブログ書けてんだろうって思ったけど、すごい頭を働かせながらたどり着いた場所だったかもしれない。ああいう文体になったのかもしれないです。
いや、わかんないですけど。まあ、一応、まあ、プロットは結構後で直しましたけど、まあ、大枠の知識は本当にその時点で身につけたので、まあ、かなり集中してたのは事実かもしれないですね。
わかりました。まあ、なかなか大変だったけど、報酬は最後にあった、ご褒美あったということで。
まあ、そうですね。ちょっと、自動運転頑張っていただければ、こういう悲劇もなくなるかなと思って。
ああ、確かに。まあ、ちょっと何年後、10年後、20年後か、まあ、わかんないけど、期待したいところではありますね、と。はい。まあ、そういうところで、一応じゃあ、かなり、1時間ぐらいかな、長くなったけども、石垣沖縄旅行の、はい、全貌というか、なかなか詰め込んだ密度の濃い旅行だったというのが分かりました。
あ、そうですね。まあ、はい、まあ、本当に歩きたりってはあれですけど、まあ、一般的な旅行の楽しみ方もしたので、まあ、なんでしょう。一応、今回は特に話題というか、うん、話しても面白そうな話題っていうところをピックアップしてきました。
あ、はい、ありがとうございます。まあ、3ポイント、紹介しました。はい、LCC の絶望から、アーティスト写真家とのまあいろいろこうごたごたではないけど、まあまあすごいいい写真は最終的には撮れて、まあペーパードライバーなんだタッグというかバディシステム、ペーパードライバー同士のバディシステムはあんまおすすめしないという感じのお話でした、ね、
準備をしっかりしましょう、その場合は。
じゃあ、次はどっちに、まあどうなんだ、美術館、まあお便りは全部なんか紐づいてる感じで来てはいるから、
う
ん、
どれからじゃあ行
ってみますかね。はい。お便りじゃあ読みます。ラジオネーム、ズンバボンさんからのお便りで、最近アラビーラジオを聞き始めました。はい、ありがとうございます。学術等には詳しくないのですが、長時間の作業中などいろんな人の中から個人的な発見を楽しませていただいています。お二人に質問なのですが、今まで行った美術館の中で一番印象に残った展示は何でしたか、よければ教えてくださいというようなので、まあ、コモリンさんは多分この美術館博物館巡り、うん、まあその汗様と一緒に行かれてるという話でかなり手札はありそうな感じですけど、どうですか、おすすめできそうな、これって最近なんですか、それともずっと昔からって感じ
ですか。これはですね、23年8月の話なので本当に最近ですね。
あ、そうなんだ。
なので
今年
ね、いただいたご質問答えますと、私が多分印象に残っている展示として、井出美術美術館で、あそこ日本美術を特にそのフィーチャーしているとこなんですけど、そこでなんか初心者用の展示みたいな感じで、うんうん、その初心者にも分かるような、初心者にもそのなんか美術でこういうポイント見ると楽しいですよみたいな感じで、例えば、確か一番最初の展示が、なんか日本美術しりとりみたいな感じで、もう本当にしりとりなわけじゃないんですけど、確か、なんか絵の中に虎がいたら、じゃ次の絵にも虎がいてみたいな感じで、ここの虎とここの虎の描き方が違うよねみたいな感じで、うん、そのどんどんつなげていくみたいなことをしてくれたりとか、まあそんな感じでいろいろその初心者にも分かりやすいというか、その美術の見方みたいなのをその向こうがある程度レールを敷いてくれて、うん、でそれに沿って見るみたいな なことをする展示をしてて、で、私も、その、一応話題に出してるんですけど、話題に出してるというか、もうほとんど全然行ったことなかったんですね、美術館とか博物館とか。で、本当に今年の8月から急に、その、行き始めて、で、全然そういう、特に日本美術とか全然知らなかったんですけど、そういう初心者向けの展示に行ったら、本当に普通にその流れで楽しめて、なんかいろいろ自分の中で発見があったり、あ、こういう描き方してるんだとか、こういう、この、なんか筆のタッチがこういうことを、筆のタッチってこういうことを言ってるんだな、みたいなのが、ちょっとたまに分かったりとかいうのができたので、あとその色とかですね、色とか艶感とか、あ、こういうこと言ってんだ、みたいなのが分かって、それはかなり私の中では刺さった展示でしたね。
なるほど。出光美術館が、まあ、とりあえずきっかけになったし、おすすめではあります
か？まあ、きっかけっていうわけでは、まあ、途中で行ったんです。あまり期待せずに。
あ、途中で行った、はい、って、あ、行ったらよかった。思ったり、
初心者向けの展示に初心者が行くと、初心者が行くと、本当に初心者が楽しめるんだなっていうことに気づきました。
ああ、そうなんだ。あんまり自分も初心者向けなのなんか狙って行ったことはないから、うん、まあ行ってみると多分いいのかなっていう、なんか何も知らずにフラッと行って、うん、まあわかんないけどとりあえず見てみたいなのが自分のそのなんか美術館とかでは多い気はするから、確かに分かった方が嬉しいっていうのはわかる気がするので、うん、なるほどなと思って。あ、で、自分で行くと、なんかあんまりその、ピンとくる、そんなに言うほど美術館行くタイプじゃないので、ピンとくる、なんか展示って言われても分かんなかったけど、行ってよかったなと思ったのは、昔大阪住んでた時に、徳島にバスで2時間ぐらいかけると実は行けて、そこで、大塚美術館っていうのが徳島の方にあって、それって、あの美術館なんですけど、全部偽物、パチモンしか置いてない美術館なんですよ。ただ、その規模がすごくて、あの、世界の有名なパチモノを、なんか、まあでも一応ちゃんと、あの、レプリカなんですよ。レプリカ美術館って全部、あの、有名な展示物を、あの、レプリカを1000点ぐらいもう掲げてあって、なかなか、あれは、あの、見に行ったら普通に規模もすごかったし、楽しかったなっていう、本物は一個もないけど、なんか。だから結構雑にね、あの絵とか触っちゃいけないですとかって、まあ普通の本物だったら当然あるとは思うんですけど、ゴッホのひまわりとか全然触りたいパチモンだから。
へぇー、すごい。
そう、うん。というので、あの、ぜひ、あの、なんだろう、関西、まあ大阪とか、そういう四国に、うんうん、まあ行かれる機会があれば、大塚美術館はおすすめできるところだと思いました。そ
うです。お、いいですね。
は、うん、ぜひぜひ、まあまあまあ、もし、まあ今多分、どうだろう、今年初めて、まあ美術館いいなっていうので、まず都内からとかっていろいろ近場からとかって言ったら思うんで、まあもし国内に足を伸ばそうって話に なったのであればどうぞという感じでした。
覚えておきます。
はい、おすすめです、大塚美術館。じゃあその上で小森さんの、トークテーマ、まあ、瀬様と小森さんで美術館、博物館巡りをされているというのでお願いします。
そうですね、あのきっかけは、あの東京には、東京を中心にそのなんかいろんな美術館とか博物館とかを割引受けられるグルッドパスっていうものがありまして、そのこれが本当にきっかけですね、うん、そのこれたまたまなんか安くもらえる機会みたいなのがあったので、その紙でもらうことがあって、うん、でそれを利用して、その夏休み、私の夏休みがその職業から結構長いんですよ。3週間ぐらいあるので、そのタイミングでそのまあ平日を使えるので、そのいろんなとこを巡ってみ、うん、やろうかなみたいな、そういう軽い気持ちで始めた形ですね。でそのグレッドパスがじゃあこれ2500円するんですよ。まあそこそこするんですけど、うん、あ、てる、アルビさんグレッドパス聞いたことありました？
あ、一応自分も随分前だけど、グレッドパスは買って使おうとしたことはあるんですけど、結構これ使うの難しくて、そもそも、なんてこれ本当にお得なのかっていうのになんか向かわざるを得ないような感じが。しましたね。なんか行ったら行ったで、1コストは高いけど、なんか見たい展示は実は言うほど、なんか割引かれてなかったりとか、入ってなかったりとかするしっていうのがあって。
そうなんですよ。もう私はもうその話がしたくて、その、グルトパス、その、一言言うと、まあ、お得に見えるけど、お得にするには技術がいるっていうタイプの割引なんですよ。
本当そう。そう自分も何回か買ったけど、なんかこれ、グルッドパス全部使い切ってやったぞって思えたこと一回もないから、攻略法あるなら知りたいなと思ってます。
まず、ちょっと、まず私が思うグルッドパスの、この、難しさというか、何が難しいというか、何が問題かというと、まず、一番の問題は、先ほど、アルビさんもおっしゃっていただいたように、その割引率がピンキリなんですよね。その、どういうことかというと、特に有名なところ、その科学博物館とか、その近代、国立西洋博物館とか、美術館か、国立西洋とか、もうそういう有名どころって、割引率100円とかなんですよ。
あ、そうそうそう。大して割引かれてないぞ。
安いし、しかもそういうところに限って常設のみとか、うん、企画展は割引対象外ですみたいな。
そうそうそう。そう。だけど我々的には企画展の方が見たいから行くみたいな。
そうなんですよ。で、あともう一個ポイントは、これ2ヶ月しか使えないんですよね、これ。
あれか、ハンコを押してもらった最初からカウントしてるってことですか。
そうです。2ヶ月しかない。で、まあ、2ヶ月しかないし、しかもあともう一個、その、同じ施設1回しか使えないんですよ。なので、その気に入ったとこに何回も行って回収するっていう技が使えないんですよね。なので、その、まとめると、まあ、そんな感じで、かなり、その、何も考えずに行くと、多分半分以上の人が普通に損するパターンがかなりあるっていうものなんですよね。
めっちゃ損した。
なので、これは結構な覚悟を持って回収するっていう気持ちを持って、買ってしまったら結構な覚悟を持って回収するか、それは、あるいは買う前にきちんと割引率を調べて、その、まあ、確実に得なパターンで買うか、どっちかなんですよね。
そうですね。これとこれとこれいけるし、自分も行きたいから、ああ、ちゃんと2500円払う価値があるなって言って覚悟して買わないと、普通に多分なんか500円ぐらい頑張って使って、ああ、もう時間来ちゃったで終わることが多い気がしますね。お得な、はい、お得と言われるグループパス。
は
い。
そのパターンで言うと、私は完全に買ってから気づいたので、買ってから覚悟を決めたんですよ。
すげえ。ちゃんと覚悟を決めるのがいいですね。なんか諦めずにや
ってる、まあ。というか、でも、買ってからというか、まあ、買うって決めた後に、まあ、意外とやばいな、これって思って、ただ、
やばい。
ただ、私の場合は、結構もう何でもいいかな、みたいな、なんて言うでしょう、結構その、知識好奇心を満たすために行くつもりでいたので、本当に全然知らないとことかにガンガン行けるっていうのはかなり楽しめましたね。なので、特に、結構マイナーなところほど非常に割引率が高い傾向があるんですよ。なんて言うでしょうね。まあ、国立、まあ、実名を出すと、例えば、庭園美術館っていうのが、目黒にあるんですけど、あそこは、1000円以上するんですよね。その企画展が1000何百円とかするんですけど、あそこは企画展タダで入れるので、そこに行けば1400円とか、今回私は1400円そこで回収して、で、さらに目黒のその近くに、その松岡美術館っていうマイナーな美術館があるんですけど、松岡っていうその実業家の方がコレクションしていたものを展示している美術館なんですけど、そこは普通に企画展というか、普通に入場で1200円とかするんですけど、そこもタダで入れるんですよね。なので、そういうところを、興味がなければ行く価値はないという考え方もあるんですけど、まあ、私の場合は回収することも半分目的なので、まあ、そういうところを行くと、もう1日で回収できるみたいな。
おー、すごい、価値パターン見つけて
で、ただ、まあ、ここで紹介はしてるんですけど、実はぐるっとパス年に1回、いろいろ変わるんですよね、その対象施設が。で、いろいろ調べると、松岡美術館は結構最近復活したみたいな感じのことも聞いてるので、一応このコンボも必ず使えるかっていうと、そうではないっていうところあると思います。
なるほど、ちょっとご注意。
そうですね。
なんか買う前にまず割引かれてるかとか入れるかを見てから買うのがおすすめ。
そうですね。なんで、ポイントはやっぱりその買う前に対象施設を調べるっていうところですね。で、私もなんか買ってから気づいたんですけど、なんかやっぱ都内ってこういう美術館とか博物館とかめっちゃあるんだなって買ってから知りました。それまでなんかあんまり意識してなかったですけど、グルッドパスで実はその公式サイトで100件ぐらいって書いてあるんですよ。まあ100件ありゃほとんど大丈夫だろうと思ったら、まあでも、モーライズ3、4割とかなんですよね、結局。
ああ、実はもっと。
多分全然探そうと思えば、他の、多分、いや、ちょっと多分調べたら分かっちゃうことなんで、あんまり適当なこと言うのもあれなんですけど、まあ、ちょこちょこ、これいけたらいいな、みたいなやつが、普通にグルッドパス採用してなかったりとかするので。
ああ、わかります。確かに。
まあ、不便ではありますけど、まあ、買ったら気づいた、ちょっといい並びかもしれないですね。東京に住んでるメリットの一つかなと思いました。
いや、ほんとそうじゃん。偉い。ちゃんと使い切った人の話を聞いたことはないから、あるのは知ってたけど、これは勝てない。大体敗北を期してきたから、グルッドパスに関して。
いや、でも、グルートパス、私の戦績っていうのはあれなんですけど、結局夏休み中に数えたら、29箇所行って、総額で1万5千円ぐらいの割引をもらいました。
すげえ。すげえ。めっちゃ買ってる。じゃあまあ、その中で、さっきの話だと、出光美術館も入って
る。あ、そうです。その中だと、出光入ってます。
なるほど。そういうのを見つけられたし、まあ、小森さん的にはかなり、じゃあ元は取れたし、ね、なんかいろいろこう、都内の施設の、なんだ、そういう、なんだろうな、知らなかったポイントというか、こんないっぱいあったんだっていうの気づきも得たし、はい、よかったという。
そうですね。まあ、単純に、なんか芸術とかに対する、そういう、なんか、私には関係ない世界の話みたいな、そういう距離感ではなくなりましたね。一応、なんか面白そうだな、みたいなところにスッと入っていけるような感じでなりました。
良さそう。 じゃあ攻略法はこれです。
攻略法。
また一番難しいのは、なんか休みをとか自由な時間を3週間とか、そこが一番難しそうな気はしますね。そうですね。土日だけで頑張れっていうと結構きついかな。
でも結構金曜の夜とかは、私は今回使ってないんですけど、うん、そのレイトショーでもないですけど、なんか結構8時ぐらいまで頑張るところはそれなりにあるので、結構それを使えばうまくいくかもしれないですね。でもただそういうことやってるところって結構割引率低い、メジャーなところが多い印象はありますね。
ああ。
なんで、まあ行きたい展示とかをそういう金曜で使って、で、その回収用の日を1日2日使って、ちょっと行ったことないところに行ってみるみたいなのがいいかもしれないですね。
ありがとうございます。いや、いいですね。有意義。はい、
ただ、まあ、一個だけ、その、こういう攻略を考えた上でお勧めするとしたら、夏休みはやめた方がいいっていうのが一つの、アドバイスですね。
ああ、今年は確かにやばかった気はしますね。具体的に言うと、2023年の夏、7月、もっと6月ぐらいからかな。6月、7月、8月、9月ぐらいまでめちゃくちゃずっと暑かったから、
ね、
なんていうか。
もう、本当に大変でした。
回収、1万円回収はできたけど、まず行くまでもうかなり大変だった感じですよね。
基本的に回収しようとすると、1日に近いとこう、最低2つは回りたいなって気持ちになるんですよね。で、2つ回るとすると、まあ、午前中10時ぐらいに出て、まあ、10時、うん、11時ぐらい、まあ、ちょっと11時だと遅いんですけど、まあ、10時半ぐらいに着くのがベストですね。うん、10時半ぐらいに着いて、まあ、12時半ぐらいに終わり、その見終わって、で、お昼を食べて、で、まあ、ゆっくり2時ぐらいからスタートして、で、4時ぐらいに見終わるみたいな、うん、そういうスケジュールになるんで。
はいはい。確か
に。まあ、そうするともう普通に土日に8時ぐらいに起きないといけないんですよね。また旅行と同じようなことしてる。ですね。なんで、まあ、夏休みなんですけど、まあでも、どっちかというと私は結構朝早いんで、私はそこまで辛くなかったですけど、汗様がちょっとやっぱ、もう、その、眠いのに私に付き合わされて起こされるみたいな感じでありましたね。で、しかも、まあ、私は、そんなに、まあ、暑いのは辛いですけど、汗様の方が暑さに弱くて、本当に。うん、だから本当に暑いから行きたくなさそう。というか、その、もう、とりあえず暑いから休ませてくれみたいな感じで、とにかく、その、体力を汗様は太陽で持っていかれ、で、私は私で、その見てるとき、展示品とか見てると、結構タッチパだと腰が痛くなってきちゃうんですよ。
うん、
腰とか足の裏とかがすごい痛くなってくるので、なんで、その、1軒目は多分休みなしで行けるんですけど、2軒目とかは、1時間ぐらいに1回は必ず座って休まないといけないみたいな状況になり、みたいな感じで、結構ボロボロになりながら見て回ってましたね、本当に。
すごいな。
そうなんですよ。でも、やっぱ。
おすすめの見方とかってありますかね？自分は、なんかあんまりその芸術、まあ美術館もそんなに行かない割には行った時とかは、まあ自分の中でこれは良さそう、まあいいなって思った絵をずっと、まあそんなになんか全部歩いて見て回るっていうよりかは結構ピンポイントに1個2個ぐらい30分とか1時間とか時間かけてひたすら見てるだけっていう感じの見方が多いんですけど、コモリンさんとかはもうちゃんと全部こうきちんと見て説明とかも読んでって感じで見てるんですか？
そうですね。私は多分貧乏症なるとやっぱ知的好奇心のために割と言ってたので、もう基本的にキャプションは全員読みが基本でしたね、うん、本当に疲れたら読まなかったですけど。
そうなんだ。あ、まあまあ。
やっぱもったいないって思っちゃうんですよね。もったいないと思いつつ、まあ、後からどうせ思い出せないとは思うんですけど、ただやっぱり全部見て、全部これはなんで、みたいなのは一通り把握しておきたいなっていう気持ちは、うん、せっかく来たからっていう呪いの言葉に、その、ドライブされて、基本的に全部見て、キャプションもほぼ全部見てましたね。で、なんか汗様も結構じっくり見るタイプだったので、結構一緒に、タイミング的には一緒なんですけど、その汗様は、興味あるやつはじっくり見て、うん、興味ないやつはスタッと行くんですよ。で、私は興味あるなしがそもそもなくて、全然知らないので、ゼロベースなので、なんだこれは、みたいな感じで、必ずずっと同じペースで回るんですよ。で、本当になんかこれ面白いなって思うともっと遅くなるんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。まあまあまあ、だんだんね、自分の中でこういうのがいいんだよなっていうのができてくると、うん、多分そっちの方により時間が持ってかれるようにはなる気がするけど、すごいね。でもやっぱ体力のある見方しかない
です。いや、わかんないですね。結果的にですね、体力あるって言いつつ、もう腰痛いからちょっと休むみたいなことしてますからね、ずっと。でも、なんか、そういう意味では、おすすめの見方ってわけじゃないですけど、私は途中から、うん、あ、これなんか全部見てるけど、家帰ったら忘れてるなって気づき始めたんですよ。
はいはいはい。
わかりました。で、じゃあこれ、じゃあ、ちょっと、なんか、ただ、忘れるのもったいないなと思ったんで、なんか途中から、ワンフロア、ワンフロアというかなんか、数点美術品を見たら、その作品を見る前に、この前何見たっけっていうのを頭の中で思い出すっていう作業をしながらやるっていう。
してんだ。
心の中で復習をするっていうことを何回か、ちょっとやってますね。結局忘れちゃう。
大事かも。確かに。この美術館、この有名な人のこの展示あったっていう情報とかだけでも、私、どういうコンセプトだったのかとかだけでも思い出すだけでも、すごいいいとは思いますね。東京の土地感がより一個増えるというか、
うん、なんで、もう本当にその展示見ながら、なんか本当になんか単純な暗記ゲームしてるみたいになっちゃったんですけど、3つ前のやつを常に思い出しながら次のやつを見るみたいなことをずっとやってたんですよ。で、もう疲れるんで途中までしか大体やらないんですけど、ただそんな中で思ったのは、そのたまになんか何回かトイレで戻ったりとかしたんですよ。トイレで戻ったりとかすると、やっぱ戻ってみると、やっぱ印象に結構残るんで、その個人的には本当にさーっと見て、もう一回さーっと見るみたいなことをやると結構いいかもしれないなと思ってます。
ああ、復習。
なんで、さっと、まあ、一回目さっと見て、で、その中でも、なんか自分の中で一番いい絵なんだったかな、みたいな出口の時に思い出して、で、あれだった、みたいな感じで、一回、もう一回戻って、そう、じっとそれを見て、もう、それで帰るってやると、結構身になるかもしれないですね。
ああ、なるほどな。すごい、ちゃんとインプットを結構貪欲にしようとしてる感じが。なるほど。自分は本当になんか、本当一極集中派というか、一個だけでいいんだよ。美術館とか展示なんて結局自分でピンとくるのは一個か二個ぐらいしかないんだっていう前提で行っちゃってるから、だいたいスルスルスルっとなんかやって、なんかちょっと引っかかるなって思ったらそこでひたすら立ち止まって見てるみたいな見方をしてるから。なるほどな。なんか、小森さんの方が見方が若いとか、ゼロベースで見てるのすげえなって感じ。情報量とんでもなさそうで。
いや、本当に、私本当に美術とか全然わかんないんですよ。本当に何もしてなくて。で、高校でも音楽になってるんで、高校からも美術やってないですね。で、中学の時も本当に、絵めっちゃ下手くそなんで、本当に何もないんですよ。なんで、なんか、それでかなり全部新鮮に見れましたね、本当に。
おぉ、いいことだな。へえ、まあ、この次世代を担う若者たちへ継ぐっていうのは何なんですか？あ、これ、小ノートに書いてある。気になって
た。これ、ちょっとかっこよく書きましたけど、単純に言うと、夏休みだったんで、結構子供が多かったんですよ。それを言ってますね。で、子供見て、で、さっき言った通り、私も芸術とか全然知らないし、絵も下手くそなんですよ。なんで、多分ちっちゃい頃に行った美術館って、基本的に遠足ぐらいなんですよね。なんで、なんか結構いろんな、なんか、だから、子供が行く場所だとあんまり思ってなかったんですよ、美術館とか。まあ、科博とかはさすがに言いました。だけど、なんだかんだいろんなとこにいて、なんで彼らを見て、で、なんか結構その、やっぱ美術館来るような子たちって割とお行儀がいいんですよね。お行儀が良くて見てて、多分、なんなら私より下手したら絵上手い人とか多分絶対いるんですよ。なので、君たち、すごいなって思って見てましたっていう話です。
特になんかエールを送るとか、もっとこうしなきゃとかではなくて、純粋になんか、こんな若い時から。
そうです。だから、
すごいなっていう感想。
君たちはすごいなと思って、だから、なんでそう考えて、だからその、多少うるさい子供とかがいても、私は全然 OK だなと思ってました。だから本当によ、なんか、まあさすがに幼児とかも連れてくる方とかはいるんですけど、まあ別に、私としては全然いいなと思ってました。だから本当にもう、ちっちゃい頃からすり込んでいく、行ってもいいですし、まあ多分、本当は大人が見たいから連れてきてるっていうのはあると思うんですけど、まあでも全然ちっちゃい子とか連れてくるのは私的には全然 OK なので、そういう意味では、その、まあ、皆さん全然、どんどんその興味があるお子さんがいたら、ぜひ連れてってあげて、くださいっていう気持ちを言いつつ、ね、それで連れてかれた子たちは、その、まあ、興味がなくてもぜひ見た方がいいんじゃないですか。まあ、ぜひぜひっていう。まあ、君たちはここにいるだけで私に勝ってるっていう気持ちを持ってもいいかもしれないっていう。
こう、大人になってからゼロベースで見てる人もいるんだよっていう。
そういうこと、そういう感じですね。なので、ちょっと頑張れ、みんなって。
面白い。何目線、一体何目線なんだろうと。
JK が子供と張り合ってるっていう目線ですね。
ああ、なるほど。はい、ありがとうございます。で、それでまあ、夏、すごい大変な思いをして、ちゃんと見て子供たちを、こう、温かい目で。よしよしと言って見ていたと、
はい、でそのグループとパスは結局もう10月で終わったんですよね。で10月で終わったんですけど、ただその、まあ、これだけ行くとそのやっぱちょっと好きになっちゃったんですよね、美術館とか。
わかる。
でなのでこの流れで阿瀬さんももともとそういうの好きなんですよ。すごい美術館とか博物館とかすごい、まあもともとその学芸員の勉強してたので、阿瀬様が、
そうか、なんか図書館情報学とかの学科とかにいたって言ってたけど、学芸員とかもそのじゃ、はい、ジャンルに、ジャンルとか分野に入ってくる。
そうらしくて、な なので、すごい詳しいんですよ。詳しいですし、まあ、もともとその芸術とかが好きなので、で、なので、その、結構その、美術館とか行くと、終わった後に、なんかその、予告のチラシとかいろいろあるじゃないですか。
あ、
はい、だから、あそこで、必ずそこにちょっと止まって、なんか見たいものとかが、汗様が引っかかったものがあると、そのチラシを持って帰ってきたんですよね。で、そのチラシを持って帰ってきてて、で、今は、そのチラシたちは、壁に貼ってあって、このチラシのどれかに行き、そのなんか日程を見て、あ、この時期になったらこれを行きたいな、みたいな感じの日々を送るようになってしまいましたって感じですね。
ああ、めっちゃいい趣味が一つ増えたという感じ。
なんで、昨日も、もう本当に、昨日もトビーのローマ展に、まあ、これは私の希望で行って、あとそのキビズム展、今、西洋美術館でやってるので、でその2つはしごに機能してきましたって感じです。
へぇ、キビズムか。ピカソとか、すいません、なんかすごいあるあるな感じで、ピカソとかが
展示されてる。あ、そうです、ピカソですね。ピカソとブラックと、あとど、なんか、で、もう完全にこのせいなんですけど、私最近YouTube でその美術の解説をする山田五郎っていう人のチャンネルを見てて、その人がキビズムの、そのキビズム展のコラボみたいな感じでキビズムの解説をしてて、それを見てから行きましたね。もう、
ああ、いいっすね。ユーチューブ最近だとちゃんと動画でいっぱいそういうの解説してくれる人とかいそうだから、より結構美術館行って困ってたのはうんちくが自分の中にないと見ててもピンとこないっていうのが多かったけど、うん、そういうなんかインプット媒体、昔テレビぐらい、そういうアート系のテレビ番組ぐらいだった気がするけど、もっとよりなんか調べやすいし情報も取りやすくなってる気がしますね、今の方。
確かにそうかもしれないですね。なんで、まあ結構、まあ、大変、ちょっと本当にガチにわかなんで、山田五郎さんがどういう立ち位置のどういう人間なのかわからないんですけど、まあ普通にもう動画が面白くて見てるって感じでいますね。ちょっと どれぐらい信じていいかとかは全然裏も取らず、もう普通にヨタ話として聞いてヨタ話として楽しんでるって感じなんですけど、
ああ非常にいいエクスキューズ。まあ本当になんかプロの質から見るとあいつパチパチみたいな YouTuber いっぱいいるはずなんですけど、まあ素人のね、結構科学系の YouTuber とか見てるとこの人本当に研究してるのかなみたいなとかちょいちょいあるから、前にいつば、うん、まあ分かんない人にとってはまあ科学って楽しいんだなっていう意味ではいいから、こういうのも全然ありかなとは思います。
ゼロベースの JK にとっては非常に助かってるっていう話ですね。
おー、なるほど。余波が、
そうです、余波が、なんで完全にもう毎日見てますね、そのチラシたちを。
おー、次はこれに行ってこれに行ってっていう。
そうです、だから
休みのたんびに。
そうです、だから、うん、私がそれを見て、なんかすごいね、この秋は結構いい展示をやってるんだねって汗様に言ったら、いや別にいつもいい展示やってるけど、うん、あなたが知らなかっただけだよみたいな。
これまで見えてなかっただけっていう。
今がいいわけじゃないと、いつもこうだと、お前が知らなかっただけだって言われて、うん、これが啓蒙だなって思いました。
おー、啓蒙され
たと。そうですね。
いや、すごいいいな。ぐるっとパスきっかけでここまでちゃんとハマれるんだったら、相当ぐるっとパス買って物を取った以上のこうなんか感じで良かったと思いますけど、
そうですね。
いいな、なるほど。
っていう、まあ夏はおすすめしないですけど、こういう楽しみ方もしかしたらできるかもなっていうとこですね。なので、ただ、うん、まあやっぱり何回も言いますけど、グッドパスはちゃんと対象施設を調べてから買うのがいいと思います。
あ、わかります。もうむしろグッドパス買わないで自分の見たいやつだけ選んでいい。でもそんなになんか損じゃないっていうか、うん、まあ全然それでいいんじゃないかなって気もしますけど、グッドパスは結構網羅的にとかたくさん回ってなんぼみたいな感じもする、うん、
まあ、知らないとこ行きたくなったらいいかもしれないですね、本当に。
うん、確かに。最後のなんかヘッドショーノートに書いてあるクリエイターにはインプットが必要っていうのは、
あれですね、ちょっと後ほど出てくるコモリンがプログラミングで一緒にユニティも始めてしまったので、そのゲームを作るっていう、勝手にもうまだ多分数十時間しかやってないんですけど、30とか40時間しか触ってないですけど、もう完全にもうクリエイターの気分になってるので、うん、なるほどなっつって
そこ繋がってんだ。なんか全然別文脈なのかと。
い違います、これゲームクリエイターコモリンがその高尚な芸術によってインプットを受けている図っていう、完全にそういう自分に酔ってるセリフですね、これは。
やっぱいいですね。なんかそのアートの文脈が自分の中でちょっと刺さったから、それ経由で何か芸術的なクリエイティブな発動をしたいが、それがプログラミングにつながってくるって話。
まあちょっといろいろ順番ありますけど、まあこれはそういうフラグ立てですね。
なるほど、ありがとうございます。
以上アラ BFM エピソード96の1でした。次回アラ BFM エピソード96の2では、プログラミング、インボイス制度、コモ太郎電鉄、スプラトゥーンの亡霊、おすすめボードゲーム、桜井正宏のゲーム作るには、資産価値ゼロ、 限界ニュータウン探訪記などについて話します。お楽しみに。